こんばんは。
こんばんは。
今日もやってきます。
やってきます。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、ホッサン、ツイッター、どうぞ。
はい。ツイッター。
このラジオは、北関東在住のボドゲー好き夫婦、ホッサン・マルさんが、コメントやゲストに、互いに助けられながら、なんやかんや話している番組です。ボードゲームに関する話題や、そうでないものまで、ゆるーく話すラジオとなっております。終わっちゃったんだけど。
もうちょい長くした方がいいね、これ、ね。
もうちょっと、ね。
時間が足りないよね。
足りない。何話す？
今日は暑かったですか？
困った時は天気の話題。
はい。
今日も暑かったけど、なんかもう35度を超えないと逆にそこまで暑くないなって思うようになっちゃいましたね。
ね。
うん、暑さに慣れたんかね。
我々の子供の頃ってそんな高くなかったんじゃないですか。
30とか、行って32とかだよね。
でも、暑かったなって思うじゃないですか。
暑かった。すーぐエアコンつけてたもん。
うん、だから、慣れちゃえば、
うん、
結局買わないのかなっていうか、何のこっちゃの話ですけども、
はい、
あ、ウォルさんこんばんは。
こんばんは。
すいません、ちょっとお待たせしてしまって
、ご招待いたします。
ということで今日はね、ゲストのウォルさんね、お呼びしたと、ね、
はい、
久々に。こんばん
は。はい、こんばんは。
こんばんは、お久しぶりです。
お疲れ様です。お久しぶりです。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。音量大丈夫ですか？
はい、とてもクリアです。ボールさんの声は。
ああ、よかったです。
で、こちらはね、いつも通りなんか電波が悪くなるかもしれないんですが、なんか。
ああ、うちもちょっと怪しかったらすぐ Wi-Fi 切れば大丈夫なはずです。
あ、じゃあね、お互い何かあったらいう感じで。
はい。感じで、その時はその時で。
シルコマさん、キャーホッサン、マルさん、ウォルさん、ハートランプですよ、これ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、今日は、青森在住ボードゲーマー。
はい。
ガヤラジ大好き、ウォルさん。
はい。
はい、よろしくお願いします。
はい、一緒にやっていきます。
ね。
はい。あ、小林さんこんばんは。
あ、小林さんこんばんは。
こんばんは。
やはりね、AD の方がね、うん、駆けつけてくれると。ボールさん
から
ね。
ありがたいね。
あ、せっかくなので、俺もツイートしておきます。
あ、ありがたい。
ね、ボールさんにはね、うん、先にね、予告してく
れる。ほんとよね。
じゃあ一応聞いてください、言い訳を。
どうぞ、言い訳どうぞ。
あの日の夜、うん、ね、急にね、
はい、
ちょっと夜ボドゲー、しようかってなっちゃって本当はしようと思ってたんですよ。
あ、そうなの？
ツイート。
うん。
いや別にね、ボードゲームの最中しろやって言われたらそこまでですけど、
うん、
ね、そしたらボルさんは、うん、先に言っちゃうスタイルってね、
うん、
言ってくれてたね。
ありがたい。
できる音が違えなと。
いや、たまたま休みだったんで、休みで、こう仕事前に合わせば内容を詰めたりとかしなきゃなぁ、まあ、せっかくだから宣伝しようかな、みたいな。
ねえ。
ね、ついでなんで。
はい、助かりますよ、本当に。
本当に。すいません。
でね、正規のね、その、出演会、うん、前回が9回。
うん、
もう懐かしい。
懐かしい。
ね。
そんななりますかね。はい。
まあ、なんやかんや。ね、喋って、戻ってね、
うん
うん。あと何と言ってもね、うん、12回でクイズ会があったと思うんですけど、
そうですね。
あの時のね、ウォルさんのコメント。
完璧な、完璧な AD の立ち位置で。
うん。選択肢を書いてくれるっていうね。頼んで、ね。
ああ、そういえば、そんなのありましたね、そういうの。
分かってましたね。
あれはもう、めちゃめちゃ本当に助かったんで。
本当にありがとうございます。
そう、ね、AD 的なところが出てしまいましたね。
そう、オルさんの、なんて言うんですか、その気遣いスキルみたいなの、うん、なんかすごいと思うんですけど、自分らは。
そう、できる男ですよね。
うん、そういう奥さんから言われたりしますか？
あー、いや、そ いや、まあ、そんな言われないですけど、まあ、若干感じ取ってくれてるかもしれないです。
ねえ。
なんていうんですか、怒られないってことは、怒られる前にやってるからってことですよね。
え、怒られてたら学んでる感じです。
あ、でも学習されてね、二度目はないみたいな感じでしょ。
じゃあ、次からはこうしようね、みたいな。
オルさんクラスで怒られることがあるんだ。
全然あります、全然あります。
ちょっと言える範囲だと、ちょっと具体例なんかありますか？
言える範囲、なんだろう、飯食べて、ああ、美味しかったって、ふーってしてると、あの、すっと洗い物を始めるんですよ。
ん？奥さんが。
そう。で、その日に、まあ、要は、どっちがその日作ったかで、どっちがじゃあ洗うみたいな。
ああ。
休みの日だと俺作ったりするんでいいんですけど、俺仕事ある日は、当然作ってもらったりするんで、まあ、基本的には俺が洗わなきゃいけないんだけど、俺がのんびりしてると、
ああ。
行かなきゃいけないんだけど、まだ洗わないのかいみたいな。
あ、直接言われる。
言われないけど、黙って洗い始めるんで。
無言の圧力よ、きっと。
ああ、それは、なんだろう、奥さんの優しさではなく。
その後何も言わなければ、みたいな。まあまあ、そんな、なんか、まあ、あとは何すかね、休みの日は掃除機ぐらいかけてほしいとか、そういうレベルでしょ。
あ、それは言われる？
まあ言われます。全然言われます。
言われます。なるほど。
言われますし、まあそりゃそうだよな、と思って。そうだよなって思ってかけますよ。
偉い。
偉い。そこで反抗しないのはね。
いや、その通りじゃないですか、だって。
まあそうなんですけど。
ね、
いやー、でもなんか、ねえ。
そうっすね。うちの、なんていうんですかね、夫婦間のルールじゃないですけど、基本的に可能な限り全てを半々にしたんですよ。
おー。
何をやるにしても、まあ、飯作る。作られたり掃除してもらったりしたりとかをなるべく半々にしたいっていうのがあるんで。
あ、じゃあ担当がない感じ、完全な。
あ、ですね。まあ、なんだろう、その子供を寝かしつけるのは交互にもやってますし、あんまり決めると要は結局やってないとイラッとするじゃないですか。
そう、あ、確かに。
だから余裕がある時に好きに、まあ、やって、やってもらったらちゃんとありがとうって言おうね、みたいな、そんな。
ありがとう、大事ですね。
大事ですね。
ね、忘れちゃうときあるからね。後出しで言うたりはするけど。
あの時は、ありがとうございます。
あの説はどうもありがとうございましたと。
まあ、なるべくその場で、まあ、場合によっては、ありがとうのカツアゲされたりもしますけど。
カツアゲ
大事なことですよ、大事なこと。
大事なことですね。ありがとうは感謝の気持ちを表すのは。
やってますけど、みたいな。何かないですかみたいな。
ああ。
深み。
深みになりますな。
まあまあ、そういうの大事ですからね、本当に。仲良くやっていくには。
そうですね。
はい。
やっぱ、これを聞くだけでね、もうウォールさんの人柄は分かると。
分かる。
人柄の良さが。
うん、
ね。勝手に私が、その、何て言うんですか。何て言うんですか。去ってるってわけじゃないですけど。
うん、
あのだいぶ、
尊敬してる。
ゲストで呼びたいっていう人は大体ですね。尊敬のね、年もが高い人
なんで。なるほどね。あ、リクさん、クーさん、ツネさん。こんばんは。
こんばんは。
お越しいただきありがとうございます。
はい。
すみません。
そう。そろそろタイトルコールしますか？
あ、タイトルコール？
してないよ。
はい。ホッとするゲームラジオ26回。私の思うオープン会向けゲーム&日本の夏、青森の夏。
このパパフ
ドボルさんがゲストで出演してるのに、クラッカーを鳴らすっていうね、その文字で。
アスクルクさんもこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ということでですね。
はい。
じゃあ、まずはどこからスタートしますか？
じゃあそもそもなんで今回こんなテーマになったのかと言いますとね、
うん、
まあ、我々おさん、おさんは毎月オープン会に参加してるんですね。まあ、多分話でたびたび出てきている館林智樹ゲーム会さん、
はい、
の方に入ってるんですけれども、うん、いつも持ってくゲームで悩むんですよ。その今日は何持ってこう、これは前持ってったから、でもこれは評判が良かったしな、みたいな感じで、ああだこうだ悩むんですよね。
うん。
なので、そのオープン会に向いているゲームは何なのかっていうのを今回、ちょっと模索研究をしたい。ということで、こんな感じになりましたとさ、めでたし。
こんばんは。ヒロさん、こんばんは。
こんばんは。
ね、
はい。いつも悩むんですよね。
はい。
ちなみにですけど、オープン会って、
うん、
毎回こう、初めての人とかっています？
最近は多いですね。そう、コロナがちょっと収まってからは、やっぱり毎回新しい方っていうのは、まあ、少ないですけど、いらっしゃいますね。
うん。
じゃ、毎回何択ぐらい経ってるんです？
館林たぬきゲーム会は、常時、6択ぐらいはあるのかな？
おー、結構いっぱいですね。
まあ、そのうちで、まあ、その、同択人数が3人とか、まあ、そういうところもありますけど、何人ぐらい？ 30 人前回はいつも来てるのかね？
前回は25人。
うん。
おー、盛況してますね。
多いと30人超え？かな？
うん。
うん、
そうですね。この辺りだと結構規模は大きいですね。
うん。うん。うん。なんか自分、ボードゲーム選ぶときって大体誰来るかなーから選ぶんですよね。
ああ、大事ですよね。
ね、あの人はあれ好きだし、あれ苦手だし、みたいな。
うんうん。
うんうん。
うん。と、まあ、何人来て何時は何択立つから何人ゲームかな、みたいな。
うんうん。
そもそもなんですけど、オルサイは、はい、なんていうか、誰が来るかわかんないゲーム会っていうのは行かないというか、
うん、感じです。いや、そんなことないっすよ。だいたい半分ぐらい誰あたり来るのかなは分かってて行きますけど、
うん。
うん。まあ、あそうっすね。ボドゲカフェ主催の時とかはもう完全に半分以上知らないみたいな。
ああ、じゃあ、大丈夫か。なんか、ツイプラでもう、だいたいわかるような人ばっかりいうわけじゃなくてね。
うん、はいはい、そうです、そうです。
うん、まあ、分かんなく
ていいけど、うん。
そういう感じなんでね。やっぱ、常連さんもいるわけじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、そういう人たちは、まあ、大抵来るやろと。
うん。
で、あとは、まあ、常連の中でも来たり来なかったり。
うんうんうん。
初めての人もいて。というところから、
うん、そうですね。リクエスト受け付けたりとかします？
あ、リクエスト
しないですね。
なんか
こっちは、
うん、
まあ、あんまり来ないですけど、要は事前にやりたいのリクエストしてもらえれば優先的に広げますよっては言ってます。
なるほど。
お
でやっで、そこ主軸にして、
うん、
まあ、例えば最近話題のゲームとかがあって、それどうしてもやりたいですって言ったら、
うん、
じゃあそれを、まあ何時間ゲームだからいつぐらいやんなきゃいけない、あと何人必要、リクエスト入ってますよ、みたいなのを告知して、
うん、
で、まあもちろんそのインストできること前提でやってますけど、
はい。
はい。で、募集して、そのやりたい人が、やっぱ揃ったらやりますよみたいな、
あらかじめその遊びたいゲームをリクエストいただいて、そのリクエストされたゲームの、まあ、人数っていうか、まあ、人も
集中
して、
うんうんうん、あ、
結構やると、うん、その人集まってから何やるの時間が減りますね、まず。
ああ、確かに、
うん、これはおすすめですね。
おすすめね。だいぶじゃあ前からちょっとお題の準備をしてると、
うん。
まあ、あんまり来ないんで、俺がリクエストを出して、俺がやりたいゲームをとりあえず提示しとくみたいなのはあります。
ああ。 そしたらね、そのゲーム目当てで来てくれる方もいらっしゃいますね。
うんうん、あと、まあ、人によっては多少調べてきてくれたりとか、
うん。
うん。あ、それはやりたかったんですっていう人が参加しやすい。あと、事前に行ってもらえれば、その事前に行った人を最優先で、宅に入れるみたいな。
うん。うん、
結局ね、溢れちゃったりとかもあるんで。
うん。うん、直接の場だとね、希望者がいっぱいいた場合とかね。
そうね。
うん、どうしようってなっちゃう。うん、
その時はもうマジみん、誰かじゃあ空気読める人って言って。
空気読める人。他にね、インストできる人がいればまあ最悪。
まあまあ確かに。
自分抜けてができるかもしれんけど、基本やっぱりね、自分がインストしなきゃって思って。うん、
そうっすね。あとはまあ参加者分かってれば、うん、そのインストできる人って絶対いるじゃないですか。
はい。
あの、この人にインストを任せれば大丈夫みたいな。
おー。
っていう人に事前になんか、もう今回持ってきますってちょっとこう聞いといて。
うん、
で、それをやって、あと余った人は好きなのやりなよ、みたいな。
うん。
そうですね。あとはまあ、オープン会やってると分かると思うんですけど、終了間際に重ゲーは立てられないんで、絶対に中盤ぐらいに重ゲーやるなら今が最後だよって言って促してます。
うん、そうですね。
それは大事ですね。
終わりの時間をちゃんと把握しといてっていうのはありますね。
それがウォルさんの、ウォルさんが主催されている、まあ、ボードゲーム会、オープン会の特色じゃないですけど。
うん。
そうっすね。そんな感じで。
うん。
めちゃくちゃしっかりしてる。
ね。
あと、あれっすね。選ぶときは一斉投票って決めてます。
え？
うん、人数だいたい、例えば10人ぐらいいたとして、2択に分かれますってなったときに、じゃあ、このゲームはこっちのテーブルで、このゲームはこっちのテーブルでやります。
うん、
で、一斉のでやりたい方指さしてください。
はい。
で、どっちでも良ければ指を上げたままでいてくださいってやると大体1回で。
あ、決まる。
その、そう、どっちやるか決まります。
へぇー。
そのシステムいいですね。
そう、初めて聞いた。
うん。
あの、それやると、うん、その、どっちでもいいよっていう人ももちろんいるんで。
うんうん。ああ、そうするとね、じゃあ、はい、こう偏ったんで、あ、どっちでもいいあなたはこっちですよ、みたいな。
こっちです、みたいな。
促せると。
ってやると、どのゲームやるっていう時間が減るっていう。うん、
それ、ね、いいアイディアですね。
じゃあ基本2択としたら、割と、
はい、
その、同時に終わるようにとか、そこら辺も気にしてるんですかね。
まあ、多少は合わせますけど、うん、まあ、やりたいボドゲ最優先ですよね。
ああ、なるほどね。
で、大体うち3択から4択毎回立つんで、1択をちょっと重めのやったら、軽めの2択みたいな。
うん。
うん。
なるほどなぁ。
ためになりますな。
ためな。実際やるとしたら結構慣れてないと難しいのではという感じです
ね。
うん。
まあ参加者でガンガンやりたいっていう人がいるかいないかっていうのもありますよね。
うん。
うん、
すげえグイグイ押してくる人いるのかいないのかみたいな。
うん。自分のやりたいゲームをどうですか？
そうです、そうです。押す人いるパターンと、手ぶらで来る人とっていろんなパターンあるじゃないですか。
そうですね。そういう場合ってどうします？その、ぐいぐい押したい人のやりたいゲームばっかになっちゃいます？
言い方により、言い方があれですけど、人によります。
人による。
ぐいぐい来て、ちゃんとインストできて、
うん、
あの、空気読める人だったら、もうどうぞどうぞ、お願いしますって渡すんですけど、ね、ぐいぐい来る割に、うん、あの、あんまりマナーがよろしくなかったりとか、あの、気持ちよ、自分だけ気持ちよくなるタイプだったら、ああ、やりたい人いますか、ああ、いないっすね、すいません、つって終わります。
主催権限で。
そこはある。あとはもう、その、やりたいんですけど、インストできないんですけど、ってなったら、うん、マジ人によります。
ああ、うん、強みでいけるかどうかみたいな。
だし、誰か、そのインストできる人いますかっていうパターンとか。
ですね。
うん。基本的にはできない人は、まあ、事前に教えてもらえれば、まだ、対策できますけど。
うん。
これやりたいんすよ。やったことないんですけど、って言われたら、うんってなります。
そうですね。
自分もたまにあるのは、なんか、できるやろって思ってたけど、意外と、あれで、忘れてる部分多いよ、みたいな時とかね。
そうですね。
その、ね、なんて言うんですよ、これ。過剰な自信だったのか、みたいな。いや、その、悪意がね、あるつもりじゃないんだけど、みたいな。
うんうんうんうん。
ねえ、そういう場合もあったりするんですけどね。
そうね。
あ、夏目さんこんばんは。
夏目さんこんばんは。ただいま、モールさん主催のボードゲーム会について教えてもらってます。
はい。
まあ聞いてる時点でめちゃめちゃ安心していけそうな会ですね。
はい。
モールさん。
まあ、無法者は絶対に許さないんで。
でもそういう共通認識っていうか、
うん、
あれば、やっぱりね、こういう無法者に対してもね。
まあ、やっぱりね、もうまた来てほしいじゃないですか。なるべく。
う
ん
う
ん、
そうですよね。
うん。なんで、そういうとこはすげえ気を使ってやるようにしてます。うん、
その、たぬきゲーム会の主催者のゼクシオンさんね、たびたび出てますけども、はい、なんか、初めての人とかはね、結構早めに帰っちゃったりすると、いやー大丈夫だったかなーとかすげー心配してたりするんで、やっぱり。
ああ、わかります。
主催者の気持ちっていうのはね、うん、そういうのがあるかなって、ね。
まあ、ただ初心者ってね、今長時間そもそもやる体制がないですよね。
そうですね。
そう。なんかもう2ゲーム、3ゲームやって2時間経ったら、ああ、もうお腹いっぱいっていう感じですよね、人によっては。
そうですよね。
人に。うん、そう
だ
ね。
そう。我々がおかしいだけであって、
素の人はそうですか。確かに。
その可能性があるから、ちょっと考えちゃうっていうね。
うん。ちゃんと、もうお腹いっぱい楽しかったで帰ってもらえれば全然万々歳なんですけど、うんうん、ちょっと、その到達したゲームとか、到達した人によって、ん？と思っちゃうって帰るだと、ちょっと困っちゃうしなっていう。
ですね。
それが、はっきりと分かればいいですけど、分からないからちょっとドキモキしちゃう。
うん。
うん。初参加者の人はもう絶対に最高のメンバーでしかやらせないですよ、絶対。安定したメンバーじゃないと。
ああ、それあるかもしれないですね。
うん。
ボールさんが思う、なんていうんですか、ベストメンバーみたいなのありますね。
例えばまあ、好きって言うなら、ガヤラジで言うと、ハイニさんにまずインストしてもらうっていう時点で半分勝利ですね、もはや。
ああ、すげえ。ハイニさんに対して、その、絶対的
な信頼がある。ハイニさんの絶対的信頼があるんで、あ、ハイニさん来るってことは、あのタクはもう見なくて大丈夫みたいな。
ああ。
っていう人が、まあ何人かいて、
うん、
あとはその、その参加者に合ってる、苦手じゃないゲームだなとかってだけ把握できてれば。
うん。
うん。初心者はやっぱ軽めをどうしても進めますけど、
はい。
最終的にやっぱ、これっていくらなんですかって言われたらもう勝利ですね。
大勝利ですね。
買いますって言われ
たら。これ買えるんですかとか言われたらもう勝利ですね、完全に。
八角ですね。
八角。
もう、それは嬉しいよね。
うん。
なるほどね。
そうですよね。自分が、その、おすすめしたゲームを遊んでもろて、これ買いたいって言われるのが一番嬉しいですよね。
一番、わーってなる。
やっぱその主催者、の気持ちとして、なんていうか、そのメンツ、安心、信頼できるメンツがいるっていうのが、助かりますっていうかね。
大事ですね。だから、主催するときはなるべくこう、いい感じに。
うん。
うん。そうっすね。インスト、まあ、インストさえして現在始まれば大丈夫な人とか、いろいろね、いろいろな人いますんで。まあ、インストが得意じゃなくても、大丈夫、ボードゲームの力があれば大丈夫っていう気持ちはあります。
あーボードゲームのポテンシャルを信じると。
ポテンシャルを信じてれば、大体。あ、まあじゃあ、せっかくなんだね、具体的なゲームの話もしますか、そろそろ。
はい。
ちょうど、昨日ボードゲーちょっとしてきたんですよ。
あ、はいはい。
あの、5人、自分も含めて5人で、最初は4人の予定だったんですけど、
うん、
まあもう一人、こう直前2日前ぐらいに参加できますって知り合いから来たんで、あ、じゃあいいですよって言って5人になって、
うん、
で、4人で おすすめのゲームを組んでたところが5人になるって結構辛くないですか？
辛い。4人と5人には大きな壁があると思ってます。
そうなんですよ、本当に。
これはね、よくあるボードゲーマーの悩みの一つですよね。
うん、3から4はまだいいんですよね。
そうそうそうそうそうそう。
4から5が一番
とにかく4までのゲームが多いと。
多い。
そして5までできるけど、5だとちょっと違うんだよなっていう。
ありますね。
ね。
5ベストは稀だもんね。
ビバルディさん。
そう。うん、5だったらもう5、6でパーティーゲームしたいっていう気持ちも。
ん？
パーティーゲーム。
パーティーゲーム。
うん。
パーティーゲームとかクイズゲームとか、やっぱこう、うん、大人数前提としたゲームに寄りたくなるけど、5って微妙なんだよな、みたいな。
そうなんですよね。大人数系を5人でっていうと少ない気もしちゃうんですよね。
はい。
そうなんですよね。絶妙な。
うん。
まあ、で、それで、
はい、
初めて参加される人がいて、で、その人はボードゲームやったことありますかって言ったら、
うん、
本当に軽ゲーの有名な基礎を全部押さえてるみたいな。ラブレター、ハゲタカの餌食、あと何だったっけな。軽めのやつ。
軽めのやつ。
リムト。
コヨーテとか、
うん、
インサイダーゲーム。
うん
うん
とか、そこら辺を一通りやってますって言われて。
はい。
で、その、友人と遊ぶときは、本当はもうちょっと長いのやりたいけど、
うん、
あんまりゲーム好きな人が周りにいないんで、みたいな。
ああ。
で、本人は中でも、その、カードゲームがっつりやってたみたいな。
ああ、TCG 勢。
そう。っていう情報を得てたんで、これはまずドミニオンやろうって思って。
ああ、もう完璧ですね。
自分
が。完璧な席やって、用意してたら5人になっちゃったって。
あっち
ー。ああ、そういうこと？
そう。
ドミニオンは4人までですからね。
そう。で、格闘入れればできるけど、持ってないし、入れたら入れたでダウンタイム長いし、みたいな。
そうっすね。
ってなって、もう、急遽じゃあだから他のデッキ構築なんかないかって。
お
で、そこで、何でしたっけ、センチュリー。
ああ。
センチュリーの、ゴーレムエディションの
方。ゴーレムね。
ああ。
はい。おまるさんも好きな方。
はい。はい、大好きです。
これが好きな。
うん。5人まで
進めたんですけど、まあ、そこまで響かずみたいな。
そうか。
まあ、ちょっと意味合いが違いますよね。ドミニオンの拡大再生産とはちょっと違う。
うん。違う、そう。ね、カードコンボは作るけど、その効率重視なところあるんで。
おぉ。センチュリー5人ってやった記憶ないんですけど。
まあ、あれは5人まですね。
うん。4と5で変わったりします。そんな感じですか？
4、5は一緒、祖母。
一緒。
うん。
3だと、勝利点カードの枚数が1枚増えるまで。
うん、そうですね。
はい。
取りたいカードがやっぱり4よりは取りにくくなるとか、そんぐらいですか？
そうですね、
うん。
初めて山枯れましたね。
あ、山枯れ？え、
まあ、コスプレイだっていうのもあってみんなバンバン買ってくんで。
ああ、そうか。
あれ、カード買うの楽しくなっちゃうんですよね。
そうなんですよね。あ、めっちゃ石乗ってんじゃん、つって。
ね、取りたくなっちゃうよね。いっぱい乗
ってます。3個も乗ってるんですか？じゃあ、もらいます、みたいな。
うん。
それはそれで楽しい。
どんどんスピードが遅くなっていくっていう。
そうですね。
うん。
あるあるだ。
で、まあそんな感じで結局何一番良かったですかって聞いて、
うん、
マチコロが良かったですっていう最高の答えをいただきました。
それマチコロ
2？ マチコロ2です。
2ね。あれ？ 2 って5人までいける
?2、5人までできるんですよ。
あ、そうか。あれ？ 1 は4人だっけ？
1 は4人までです。
あ、そうか。人数増えてるんですよ、2でね。
ちょっとやっぱ長いかなっていう感じはします。
あ、長さがね。
ちょっと、うん。で、ノーマル版のマチコロをやったことありますか？
あります。
なんかね。拡張もやったことありますか？
拡張ね、マグロ。マグロ。
そう、マグロ。
うん、
あとは、シャープ。
あ、シャープね。なんだろうな、何があったっけ？
いろいろ複雑になる。
うん。
あるんですけど、それがいい感じに、こう、ミックスされたのが2なんですよね。
うん。
で、2もやられたことあります？
2 そういうのもね、先日のタムゲで。
お、ついにやりましたか。
マモさん初めてだったよ。
うん。
はい。
で、あれって、ランドマークを買い始めるとめちゃくちゃ加速するじゃないですか。
はい。
そうね。
ゾロ目でもう1ターンとか。
うん。
まあ、カップマークプラス1金とか。
ね。自分のと相性のいいやつ大抵買うから。
なんで、その、3人で前やったときは、もうマジ40分ぐらいで1ゲーム終わったんですよ。
うん。
ああ、40分。
で、今回6人でやったら、マジ90分ぐらいかかりましたね。
90!1
時間半か。
結構、長引、まあ、あと1人がなんかこう、赤カードプレイし始めたりとかして、市場にお金が流れないっていう。
なるほど。で、そのちょうど赤のやつが出ちゃって、という。
そうそうそう。で、うん、で、みんなお金ないみたいな。
うん。
っていうことあったんで、やっぱ5はちょっと多いかなっていう。
5でも、なんか、うまくね、一人出し抜くっていうか、ダイスが乗ったりとか。
うん、あとやっぱこう、5人なんでシンプルに待ち時間も長いっていう。
ああ、確かにね。
だから結局やっぱ4ぐらいがちょうどいいのかなっていう感じはしました。
そうか。
そうですね。まあ、うんうん、まあ、みんな慣れてれば逆に5でももうちょいサクサク進むかもしれないですね。
出しやすさ的にはね、すごいありますね。
まあ、マチコロもいつ何時どこでも出せると思ってます。
そうか、5人までいけるんだ、マチコロ2。うん、
あれ、前話しましたっけ？俺、初めてハマったボードゲームがマチコロなんですよ。
ああ、その、なんだ、東京で買ったやつですよね。
あ、そうです、そうです、そうです。旅行行って、初めてボードゲーム買おうって言って買ったのがマチコロで、
うん、
それは今の妻とやったりとかもして、友達ともやったりして、うん、めちゃくちゃ思い出深
い、
ボードゲームになります。
うん。次も出たら買うわと。
そう、2も出たら買うわって言いながら、そのままの子供生まれたり、コロナ禍なったりとかして。
ああ、じゃあしばらく
やる機会ないなーってなって、なかなか買えなかったっす。
でこれからぶん回すという感じでね。
そうです
ね。
ぶん回せます。毎回常に、脇に抱えて。
あ、でも5だとちょっとっていう。
そう、5だとちょっとでしたね。
これは難しいよね。
ね
え。そうですね。あとは。俺が進めるなら、キングオブ東京の、ダークエディションをおすすめしたいです。
ね、これ、前回ウォルさんが、おすすめゲームというか、
はい、
自分の好きなゲーム、あげられてて、その後ね、ゼクションさんに、持ってたんで、やらせてもらったんですけど。
やりました？
うん。ただね、なんか、その、ウォルさんにその時聞いた説明とちょっと違うんじゃねえか、みたいな。
と言いますと？
なんだっけ、なんか進化カードが、ハートで、最初、なんだ、ハートは無駄だから、なんだけど、
うん、
ハートが出れば進化カードが取れるとか、言われてたと思うんですけ
ど。そうっすね、異形カードですけど、まあ実質進化カードみたいな。確かハートだったと思います。
やった時はね、なんかなんていうか、基本のやつ、プラス、なんか数字のあるじゃないですか。点にな、
わかります、わかります。
でね。
1、2、3とマークが3種類。
そう。あれの数字で、なんか進めるスゴロクみたいな場所があって。
はい。
で、なんか進んだ歩数で、その、効果が得られるみたいなのあってね。
あー、はいはいはいはい。わかりました、わかりました。うん、そうっすね、そうっすね。うん、まず、ハートで進化カードをゲットするのは、
うん、
ダークエディションじゃない方のルールですね、まず。はい、普通のキングオブ東京の進化拡張が入ったのがそのルールで、ダークエディションは、まあ、スゴロクで、
うん、
異形ポイントみたいなのを貯めると、進化カードをゲットできるみたいな。
なるほど。
じゃあ、ウォルさんはその、別の方の拡張を混ぜて遊んでるってことですか？
違います。多分、その、2種類説明したときに話題がごちゃごちゃになっちゃったのかもしれないです。
そういうことだったんですね。そうそう。
はい。もともと進化カードっていうのがあったんだけど、ダークエディションになったら異形カードっていうシステムになったんですよっていうことだとは思うんですけど。
はいはいはい。
はい。
で、我々の勘違いというか、まあ、そういうことだったというか。
もしくは、うん、俺が間違って説明した可能性もあります。
いやいや。そういうことであれば。
はい。
で、ダークエディションがおすすめだと。で、ピピタバラさんもこんばんはと。
こんばんは。
こんばんは。
花火見てたの。YouTube でって書いてあったけど。
YouTube ね、そう、YouTube なんだ。
直接行かずかな。
あ、そっか。現地じゃないん
だ。あ、すいません。ダークエディションね。うん、
あれって結構殴り合い要素ありますけど。
はい。
そういうの
は楽しい。これもパッと。殴り合うゲームが楽しい人にはもう、おすすめできる。
じゃあ、その、初めての人がいたりしたら、ちょっと、出すのはためらうとかありますか？
ダイスでワーキャーできるっていう意味では進めれなくもない。ただ、まあ、脱落したら辛いっていうのはちょっとあります。うん。まあ、一応、なんていうんですかね、選択肢としては提示できますよね。
なるほどね。
ダイスで殴り合うゲームで、下手すると序盤で脱落しちゃいます。でも面白いですよって。で、それでもやりたいって言えば全然おすすめしますし、うん、多分参加者はみんな空気読むんで、ギリギリ殺さないとこで進めるやろ。
そこまで組んでくれるんだ。
組んでくれるはず。
ええ
ー。参加者いきなりドボンしないやろ、みたいな。
そんなことされたらトラウマもんですもんね。
本当に。
言うて大好きだからね。30分
お地蔵です、みたいな。
人選べるじゃん？人選べるっていうか。
やり方によって、その、ね。
うん。
う
ん、
調整はできなくはない、
まあ。ただ、その初心者が生きて、俺回復しないよって言ったら、ちょっとざわってするかもしれないですけど、ね、
そら、
しょうがない。
処分。
自分の選択なんだろ
いいんですねって確認していくしかないですね。
うそうですね。そこはもう、じゃあ、サクッ取りまーすって言って、ボコボコにするしかない。
あんまりね、不自然になりすぎてもね。
まあね。
うん
そういうのは分からないくするものは。
分からない程度で。
そうですね。なるほど。まあ、あれも人数はね、
そうですね。結構。
うんうん。
6までできます。
ゼクシオンさん的にやっぱ、あれかな。4までみたいな感じ。
そうですね。俺も4か多くて5がギリギリかな、みたいな。
うん。5以上だっけあれ、2箇所になるのは。
あ、ですですです。
そこがちょっとみたいなんですけど、
ね。確かに。
ね、あとやっぱ人数で言うと、一人早く脱落した人がより暇になるみたいな。
そうなんですよ。
ここら辺がね、見てね、観戦してくれる人だったらいいですけどね。
まあ、そんな感じですかね。
なるほど。
一応ね、なんていうか、なんていうの？部門別じゃないんだけど。
お
なんていうか、まあ、なんですか、オープン会に向いてるゲームとはみたいな項目。
はいはいはいはい。
そして考えたもの。人数の融通が効く。
あー、なるほど。
はい。あと、時間調整できる。
うん、大事、大事です。
はい。あと、ルールがわかりやすい。説明が簡単。
うん。
うん、あとは、映え。
わかる、わかる。オープン会で映え大切。
準備片付けが楽。
あー、確かに、
うん。あと、まあ、これは参加する場所にもよるんですけど、持ち運びがしやすい。
うん。
って感じかね。
大事っすね。
なんかあるかな？どうですか？
あとは、なんか、なるべく多彩なジャンル持ってきたくないですか？
あー、多彩なジャンル。ジャンルだと。ゲーム。
ダイスとか、クイズ、お絵描きとか。
なるほどね。そういうのありますよ。なんか。
ボードゲームよりもみたいな。
なんかいろんな、種類あるよっていうのに。
ですね。初めての人とかいると、どういうのが好きかなっていう探りを入れたい気持ちも。
その、どんな人が来ても大丈夫というか、うん、その、どんな趣味の人が来ても対応できる。みたいな。
ピタパンさんからコメントが、
うん、ピタパンさん、ホッサンやウォールさんはどうやってボドゲ持っていきますか？コンテナって聞かれています。
オープン会向けのゲームって話だから、まあ、持ち運ぶやろってこと。
うん、俺はボストンバッグにぶち込んでいきますね。
え、どんぐらい入るんですか、それ。
っすね。大箱が4つぐらいに、小箱が20、30個ぐらいを詰め込んで、パンパンにして、扉、うん、もう蓋閉まらないぐらいの状態でいきます。
こぼれ落ちちゃう。
そうっす。まあ、人数とか人にもよりますけど、だいたいボストンバッグに入るだけぶち込んでいきます。
あ、そんだけ入れとけば、とりあえず大丈夫やろ、ぐらいの。
って思います。
我々が持っていくときはいつもあのバッグで、花粉バッグじゃないけど。
うん。
なんだっけ、あれ。
なんだろう、あの、ボードゲームバッグみたいな。
コストコバッグ。
ん？コストコ？
ピピタパンさん、ツイッター見てると、北陸勢はコストコバッグに入れてるイメージ。花芸にもいらっしゃいますね。ね、
人によっていますよ、やっぱね、コストコバッ
グ。我々は、その、どこだっけ？新潟だよね。アーチゲームズで買った、ボードゲーム用のバッグ。
そんなのあるんか。
はい、使ってまして。
が、
チケライとかキャメルアップサイズが、1、2、3、4、5、6個入る。
ああ、いいっすね。
で、背負えるやつ。背負えたり、ツーウェイ式のやつ。だったかな？
はい。
それで持ち運んでますね。いつも、ホッサンが、あの、二宮金次郎のようになりながら、持ち運んでます。
あの、セイントセイヤのクロス着る前に背負ってる感じイメージ図。
なるほど。
わかる人にはわかる図。
わかる人にはわかる。結構でかいバッグっすよね、あれも。
ね。パンパンに詰めるとマジで重いし。
ほんとこう詰めるときに、重いゲームって、リアル重いゲームは本当に必要かって問いかけますね、自分に。
あの、その理由でリストラされてる子もまあまあいますよね。その持ってきたい候補の中からの落選理由は重いから、カッコ物理みたいな。
お前入れるぐらいだったら軽いのも2つ入るよみたいな。
それでもお前がいいんかいっていう、
うん、
ね、
問いかけがね。
うん、あと、枯山水とかガチで重いですよね。
ああ、持ち運んだことないかな。
あれ本当に石入ってるんで。
うん、確かに重いか。
あれはリアルで重かった、
ね。このサイズもちょっとね、妙に。普通の大箱よりちょっとでかい。トナカイっていうかな、なんか。
そうね、ちょっと形が変わってる。
あと、あれっすね、あの、あんま、なんつうの、なんていうんですかね、コンパクトにできるやつはクリアファイルケースに移したりしてます。
ああ、ね。これわかる。なんかね、自分が初めて買ったチケットトゥーライドが、ゲームマーケットで、なんか、1000円で売ってたバンダイ版みたいなやつ。
はぁ。
バンダイ版かな、まあ、ワンコケースのこと。すげえ箱ボロボロだから1000円だったんですよ。
なるほど。
そう、だから外箱は、まあ捨てずに取っててあるんですけど、
うん。
このクリアファイルに入れ替えて持ち運びはいいやっていうんで、やったりしますけど。
持ち運びも怖いですからね。うん、ボロボロだ。
それで、まあ箱もね、クリアファイル使えば、
うんうんうん。すごい種類に。
うん。
ただ、その人の前に出した時にワクワク感が減るっていうのがあるんですよね。
ああ。箱絵でキャッチーさがないってことですね。
そう。効果入ってるねしか感じないっていう。
確かに。うん、白熊さん、クロスの箱みてえなリュックの中に、セイントセイヤデッキビルドを入れておけば、5人でデッキ構築ゲーしたい時に便利だ。
なんだ、ボルさんに、ちょっと前に、セイヤのゲームあるんですよって、言った
お気持ち
は白熊さんなんですけど。
なるほど。
ねえ。
みんなであのサイズ持ってできることは、俺しかできないっていう。
そうですね。まあ、この話題にはあんま触れない方がいい。
掘り下げない。
掘り下げない。オープン会に向いてるかっていうとちょっと。何してるっけ、
圧縮。
圧縮？
圧縮、
うん。都内の方だと、その宝石のきらめきを100均の
なんかメダルケースとかに入れて持ってくって人とかがいましたね。
俺も入れてます。
あ、入れてますか。
入れてます。で、あの、胃の布袋にぶち込んで、超コンパクトにしてます。
う
ん、
すごい。
なるほどね。別の意味の圧縮だと、なんか、はい、宝石のきらめきの拡張もあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あれ、拡張分をうまくすると、基本に全部ぶち込めるんで、それでまとめてますね、自分は。
そうだ。
拡張が本、基本に入るかどうかって大事ですよね。
大事ですね。
うん、入るなら入れたいですよね。なんか
入れたい。
そう、入るなら。
そう。
ピピタパン、都内とかゲーム会行くのに電車移動だと大変ですよね。そうですよね。
うん。
ね、私たちは車移動だからまだあの先駆制やバックで行けるけど、
うん、
都内であれ持って行けって言われるとちょっと大変だもんね。
そうだったら本当に多分スーツケースとかなるんでしょうね。
多分スーツケースの方がいいですよね。
ウルさん
ローラーついてる。
あんま馴染みないっすかね。
うん。
電車で移動でゲーム持っていくとかは。
ないな、見たことないな。
うん。
我々も基本車だからね。だその都内のクローズが行くときにスーツケースで持ってって、うん、取ってかそうなんですよ。取って破損してるね。スーツケース取って、うう頭が。
今日ゼクションさんもなんか取っ手が壊れたとか言ってたから、なんか、
ね、あれは取っ手が壊れる前に帰ろうって言って。
あ、そういう。
そう、寄りたいところがいっぱいあるけれど、取っ手壊れちゃうと困るから。
皮肉？
うん。そうだよ。
そうですか。あ、そうだったの？なんか心配して損したじゃねえかよ。
壊れてない、大丈夫、大丈夫。
いるかな？いないか。いないわ。
あとで言っといて。
あとで言っとい て。おっさんいい人。ね。いい人だね。騙されたくも。あ、すいません。ウォルさんがなんか言いたかったよ、
ね。あ、いえいえ、大丈夫です、大丈夫です。
え、何の圧縮ね。
圧縮の話でしょ。
圧縮ね。まあ、そんな圧縮できますよ、みたいなね。
白熊さん、スーツケースとデカリックで行くと、たくさんゲームを持っていくから、おすすめです。かっこ白目。
うん。
まあ、その持ってったゲームをいくつ遊ぶんかいっていう話はまた別の話になってしまうけどね。
ね。
まあ、そういえば、オープン会やるときに、参加者みんなある程度持ち込んだりするじゃないですか。
はい。
うん、そこで始まるバッティングゲームありますよね。
ああ。
あります。
ああ、うん、なんでアズールが3つもあるんだとか言いながら。
旬なゲームは被りやすいですよね。
う
ん、
そう。
このジャストワンは鉄板だから誰か持ってくだろうって言って持っていかないと誰も持ってきてない説とか。
逆に、ね、
ある。ある。
ありますよね。
誰が持ってくれよって
。うん。そう、みんなそれを持ってこ
ない、うん。主催はやっぱ持ってかなきゃいけないんだろうなっていう気持ちで持ってきます。
自分が主催やってた頃は、一応これ持ってきますよってのは、ツイッターの方に書いてはいたんですけど。
うんう
ん
うん、
あ、そうですね。自分も、なるべく、も、うん、書いてますね。
ね、誰か見てんのかなと思いながらやってたけど。
でもほら、たまにいるじゃん。あれ持ってきたんですよね。うん、やらせてくださいって。
ああ、ね。ビダンさん、ボドゲ、圧縮、良い子。無理やり突っ込んでたよね。リクさんが、バッティングしたことあったな。誰馬ってやつだね。
それはもうあれですね。大人数バッティングができちゃう。
うん。確かにね。
カオスになって。
6人までできたか、でもね。確かに。
そうっすね。
うん。
最近やってないな、バッティング。
あれも評判いいっすよね。
ね、あれめちゃくちゃ俺得意ですよ。う
ん、あ、得意。
そう。すげえ良くないんですけど、うん、その事前の会話で誘導するっていう。
え？あ、その、選ぶ前にね。
あ、どれにしよっかな。ここ、めっちゃ美味しくないっすかとか言いながら。
あ
ー。とか。
誘導して、みたいな。
そう、いっぱい溜まってますけど、そろそろガードですか、
うん、
とか。
まあ、そういう、それあってこそもありますよね、あのゲームの場合ね。
はい。他のやりとりも面白いっていう。
うん。
ただあまりにもちょっと無双しすぎちゃったんで、ちょっと封印してます。
そんな強いんだ。
いや、まあ、結局ほら、主催なんで参加者のことある程度分かってるじゃないですか。
ああ、なるほどね。
はい。
そうすると、これは勝っちゃうなっていうゲームも見えてくると。
まあ、結 果なんか5連勝ぐらいした時に、ああ、もうこのゲームあんまやっちゃダメだなと思って。
言ってみてー、そういうセリフ。まあ、そんなゲームない。
なんか、で、毎回やってるのに結果最終的に俺勝ってしまったみたいな。インスト勝ちしてしまったみたいな。
また勝っちゃったか、みたいな。
これ良くないぞ、と思って。
言わないけど、おまるさんのコンコルディアみたいな感じだよね。負けたとこ見たことないみたいな。ねえ。
そうかも。
白駒さん、捕鯨の主催持ち込む予定ゲームのこと、僕としおちゃんはめっちゃ見てた。
そうなの。
ありがたい。見てくれてたんだね。
あんまり被りもなさそうだけどね、白駒さんとはね。
もともとね、ホッサンのやってたゲーム会っていうのはテーマ会だったんで、テーマを2つ決めて、そのテーマに合うボードゲームを持ち寄りましょうっていうコンセプトだったんですよ。なので、それでバッティングしないように、これ持ってきますっていうふうに言ってたんですよね。
なるほど。
だからね、あんまりその、普通のオープン会に持ってるゲームで悩むみたいなのは少なかったですけど、前提としてそのテーマに合うもの。
なるほど、なるほど。
で、その中でもまあ、比較的分かりやすいものみたいな。でもまあ、けどそんなにね、回ってはなかったしね。けどね。
お、ゼクションさん、捕鯨いらっしゃいましたね。
ね。今日お疲れ様でした、ゼクションさんね。
はい、お疲れ様でした。
なんか、なんだっけ何だっけ、忘れちゃった。
バッティングの話じゃなくてなんだっけ、あ、そう、バッティングの話からバッティングの話に。
ああ、そう、バッティングの話してます
ね。勝っちゃうゲームの話。
あ、そう、ボールさんが無双するゲームの話して
た。あ、あとそういえば、最近でもないですけど、結果、最後微妙な時間になったら毎回ニムとやっちゃいます。
お
ー。調整しやすいですか？
調整しやすいですし、やっぱ8人ぐらいでよくわからない任務とやりたい気持ちもあります。
でもごっちゃごちゃで。
よくわからない任務と。
あの、まだカード1枚も置かれてないはずなのに8人いるからワンチャン引き取りあるよ、みたいな。あとはなんか10人ぐらいでやったりとかもちょこちょこやりますね。
あ、これ締めとかに？
締めとかもやったりしますし、なんかこう、一回みんなで遊びたくないっつって。
なるほど、なるほど。まあ、その、ね、なんか、いるメンバー全員で、やっぱ、できるゲームあればいいよねっていうのもありますよね。
ですね。で、結局、その、途中でやめてもいいじゃないですか。途中でっていうのは、66点いかなくても。
天気のルールじゃなくてもってことですよね。
そうです、そうです。
ルピタパンさん、大人数のクーク21も楽しかったです。
これはね、タヌキエ
レベル。初めてやりました。
あ、初めてやった。
そう、噂は聞いてるんだけど、つって、10人で初めてやりました。
あ、10人ね。ちなみに何のカードやりました？
にゃーっていうゲームとか。
にゃーった。猫ね。
猫。
あれ言いたいよね。
そう、あれ言いたい。そう、何時滅びよ、懐かしい。そう、そう。
せっかくならああいう特殊カード引きたいよね。
数字じゃなくてね。
うん。
そう、ゼクシオンさん、うちだとたまにありますね。そうですね。タヌゲーも結構締めとかにやりますよね、みんなで。
ね。
そういう意味ではいいのか。
20人ぐらいやってる。
やった。
そうですね。ジャストワンだとね、7人まで？
いや、ジャストワンは実質何人でもできますよ。
そうですね。物さえあれば何人でもできますからね。
そのためにホワイトボード3枚ぐらい買いましたもん。
買いました。
買い足しましたか。
買い足しました。
いいですね。これはもうほんと定番。
ド定番ですね、もはや。
これ嫌いって言う人もいるのかな？
まあ中には、やっぱそういう連想するのが苦手とかさ。そういう人もいるんじゃない？ヒントを書くのが苦手。
確かに。
そうだ、ビビタマンの企画動画がね。
あ、苦手なんですか？
これは、なんか持ってきた人がインストしないから、それに対して無事切れてた
んだ
けど。
あ、そうなんだ。
絶対やりたいっていうのに、インストはしないっていう。許さねえ。
あれインストしなかったら何インストしてんだろうって感じだけど。
確かに。
確かに。
どういう理由なのか分かんない。え、ふだまさん、僕もインスト丸投げするから耳が痛い。そうなの？
そこは、菊蔵さんも言ってましたけど、関係性の有無ですよね。
ああ。自分もね、なんか上手い人が、上手い人の方ができるんだったら、そっちの方がいいんじゃないつってね、おまるさんによく投げますけど。
ね、私っていつも言うよね。
まあ、あとは知ってる人がなんかこう、横からなんか変だったら言ってくださいとかやるとかね。
そうですね。それ、アシストお願いしますみたいな、いいですよね。
うんうんうん。最初から言っとけば。
最初に断っておいてすぐやられるのは全然、ね、
うんうんうん、な
るほど。よくたまに炎上するインスト泥棒とかもありますからね。
まあ、泥棒は許されないんで。
泥棒は許されない。ね、ちょいちょい口挟んでくる人、まあ、そんなでも最近見ないかな。
まあ、あんま見ないっすけど、あえて後で言おうと思ってたことを、最初で言われるとイラッとしますね。
それはわかります。
いや、そこ、それ超言いたかったのに、みたいなとこありますよ、たまにね。先に。
それを言うとこんがらがるから、後でわざわざ言おうと思ってたのに、みたいな。
ね、
急に、順序立てで説明しているところこれ特定計算ってこうとこうとこうですよね、みたいな感じで言われると違うんだよ、みたいな、うん、気持ちになる。
そう、そうじゃないんだよって、ね、うん。
それは最後でいいんだよっていう。
なんならもうそのまま黙って丸投げしたい気持ちになります、ね。
じゃあどうぞって
言
って
。お前言えよ、じゃあ。
続きどうぞって。
しおさん、くまさんインスト泥棒されがち。確かに。しろくまさんされがちなイメージ。
そうなんだ。
横からシュンって取られてるのを見たことが何回かある。
え、それホッサンじゃないよね。
ああ。
記憶がないな。
ピタパンさん、ホッサンは大変なものを盗んでいきました。何を盗んでいったでしょう？
え、インストなのこれ。やったか。いや、でもなんか、言っちゃったことある気がするんだよな。なんか、あ、これは、後にこうなるんですよね、みたいな。
美味しいところ。
美味しい泥棒。すいませんでした、その説は。今はちゃんとね、黙ってね。
黙って聞いてね。で、なんか抜けてるなっていうところは留めておいて、最後に言わなかったら補足するとか。それは、あり。はい。
それは助かるよね。
そう、抜けとかあるとね、大事なんで。
だから最後にですよね、最後に。
うんうんうん、
よくあるのは、おまるさんにインストを任して、で、抜けてる、気づいてた自分が気づいて、抜けてたところは補足するみたいなのを、たまにしたりするよね。
あとは、すげえできる人は、あ、あれって言いましたっけみたいな、すげえこうソフトに教えてくれる。
ね、うん。抜けてますよじゃなくて、
あの説明しましたっけみたいな。
自然と。
そういうのがスマートなんだね。
これが、できる男、ね、クオリティってね。
で、シオンさん、仲良しアピールしやがって。仲良しアピールっていうか、の
丸投げアピールで。
美味しいとこだけ持ってくスタイル
とか。美味しいとこ、人聞き悪くないでしょ言い方、助けてるつもりなのに。何？あ、美味しい。
指だから、美味しいもん。ホッサンの美味しいも物語ですね。
美味しいまで聞こえるともう、ボンなっちゃうと思うんですよ。ボンって。え、何の話だっけ？
まあ、インスト
あ、インスト、思考のインストの話。
インスト泥棒。
インスト泥棒。やっぱなんかついてくるな。
ね、まあ、やっぱルードルがね、わかりやすいというか、その説明が簡単っていうのも結構重要なポイント。だと思うんですよね。
うん、お二人はすごい好きだけど、インスト難しいとかってあります？
レースフォーザギャラクシー即答。
なるほど。やったことないんですけど、あれと一緒なんですよね。
あ、サンファン？
そう、サンファン、サンファン、そう。
なんか暗い、よく言われるんですけど、
うん。
結構似て非なるっていうか、
うん。
今だとテラフォアレスの方が似てるんじゃないかと思う。
ほう、
そうですね。
サンファンより やっぱり複雑っていうか、考えなきゃいけないところ、見なきゃいけないところっていうのが増えてるんで。まあ、サファがシンプル、ザ・シンプル、場を削ぎ落としましたみたいなルールに対して、もう、レース4は、もう、どんどん持ってこうぜみたいな。だからもう、豪快に点数入るし、みたい
な。ルールがね、複雑な分ね、分かると、深みがあるのはやっぱレース4の方が。
そう。
ああ、いいっすね。
点差もつきやすいんで、爆負けかとか爆勝とか、よりサーファンより。
すごい開きが
出る。もうありますけど。
俺はすごい電力会社好きなんですけど。
ああ、ルール説明
好きなんです、あ、ゲームとしては好きなんですけど、やる前必ず前の晩に一回ルール説明の練習します。
お
ー。なんかこう、全部大事じゃないですか。
全部大事。
セリフも。全部大事。そう、何かしら一つでも要素抜けるとちょっと話変わってくるみたいな。
なるほどね。
で、その、やっぱ序盤、中盤、後半でちょっとやり方も変わってくるし、みたいな。でも、この面白さを一回で伝えたいっていう。
わあ、すごい。ちゃんと、事前準備。
熱量があるんで、もうどうしても。でまあ、そろそろ1回ぐらい勝ちたいなっていう気持ちもあります。
あ、そうなんですか。
やっぱ5、6人でやるとなかなか勝ちはいけないみたいな。
5、6人ね。あとね、ちゃんと計算機持ってきてね。
そう、計算機持ってきて。
あ、そうなんですね。
して叩いて、いくら必要かを考えて、セリの、
おかしい、さっき渡りたどりって言いながら。ちょっと待って、ちょっと待って、って。
しばらくやってないから、だいぶ薄れてるけどな、記憶は。ね、
うん、あのインストでちょっと思ったんですけど、インストってどこまで説明します？あの、コツまで言うのか、ポイントの、ポイントをどこまで言うのか。このゲームの、インスト全部一通りルール説明が終わった後に、じゃこのゲームのポイントはって言うのか、そのポイントもどこまで言うのかっていうの難しくないです。
めっちゃ難しいですね。
難しいですね。
まあ、人によるけど、慣れてない、そのゲームあんまやったことないタイプだったら、ちょっと小出しします。この辺は結構大事だよぐらいは言います。で、聞かれたら答えるし、聞かれなければ、そのまま、あとは先進んで、長ければ1ラウンドやってやり直しますか、みたいな。
うんうん。
で、短ければ、とりあえず1ラウンドやっちゃいますか、つってそのままさーってやって、みたいな。次から本番ね、みたいな。
次から本番。
要は、その、例えば取り手とかで5ラウンドやるけど1ラウンドだけやって、みたいな。
練習。
あ、練習まずやってから本番やるってこと？
で、その、ね、取り手って、こう、ルール説明だけだと全然ピンとこなかったりするじゃないですか。やったことない子。
はい。
で、流れ分かって、じゃあ本番ってなってくると、だんだん良さが分かってくるみたいな。
そうですね。スカルキングなんか、最初なんかもう本当、ね、ただの説明になり得る。感じですよね。1ラウンド目はね。1枚しかないから。
そう。1枚出すだけで、でもあれ、スカルキングってこう、なんとかにはなんとか勝てるし、これにはさらにこれが勝てるみたいなルール複雑じゃないですか、ちょっと。そこなんで、サーマリー欲しいなって毎回思ってます。
あ、モルさんが持ってるのは何番っていうか。
あ、俺はスカルキング持ってないです。
あ、持ってないですね。
あ、そう。俺、取り手あんまり得意じゃないんで、あんまり持ってないです。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、自分が得意じゃないからあんま買わないってことなんですね。取り手。
あー、てか、あんまり取り手そんな好きでもないみたいな。
あ、興味ない感じ。
唯一持ってるのがアメリカンブックショップと、
はい。
あと何でしたっけ、協力ゲーム。
取り手で？
取り手のそう、ザクルー、そう。
あー、はいはいはい。なるほど。
ぐらいかな
ー。
ザクル
ー。 アメリカンブックショップはどういうところが好きなんですか？
まず、使ったカード、トリックとして使ったカードが全て公開情報。
うん。
で、なんでカウンティングしなくてもいいので楽。
なるほど。
ゼクションさん、はい、いいゲームよね。確かに。
あざっこい。
好きあらばやるんですけど。
なるほどね。
4人か5人行って30分あったら好きあらばやって、うん、すごいいいゲームなんですけど、今買えないんですよって言って、
うん、
で、皆さんにツイッターで面白いって言えば再販されるかもしれないですよってまで言います、必ず。
そこまでセット。
そう、そこまでして、もしかしたら、また再販されるかもって言って。
うん、お、耳岡さん、
もう一個ありました。
こんばんは。
と、取り手もう一個ありました。
あ、取り手あった。
ハーフパイントヒーローズって知ってます？
シール貼ってくやつですよね。
シール貼るのは、それは、レガシーかなんかかも。
あ、レガシー。
拡張だよね、それは。
あ、拡張だ、拡張、そう、拡張。
酒飲みで戦うやつですよね。
そうそうそう、そうです、そうです。
うん。あれって取り手に入んのかなっていう
説。一応、ピットもある。まあ、確かにその取り手か取り手かじゃないか問題はだいぶあれですけど、まあ、ビットするのと、
うん、
あれ確か手札でポーカーするんでしたっけ？
ルールが、うろ覚えだな、あれ。
シールのインパクトが強すぎて。
なんだったっけ？あれっす。
あれっす。
あれですよ、ね、なんかボードゲーのデザイナーが出てるやつですね。
あれっす。
あれっす。どうでもいいこと覚えてんだよな。感じにな
る。そう、緑のあれです。
あ、そうですよね。なんか、シンプソンズみたいな絵柄のやつですよね。
そうです、そうです、そうです。
そういう情報しか出せない、私は。
ポーカーの、何ポーカーって言うんだっけ、バフダー3枚、あ、5枚ぐらいか、と手札2、3枚で、役作るポーカーわかります、
うんうん、インディアンポーカーでしたっけ？あ、違うか。
インディアンは上にカード置くやつ好き。
そうわ。
デキサスポーカー違う。なんだ
っけ？ルール的にはそのルールっすもんね、そのハーフパイントヒーロー
ズ、うん。そう。それで、まあ、ビットして、みたいな。
うん。そうか。
うん、そんな感じ。まあ、一応ギリ取り手かな、みたいな。
まあ、別に、自分が絶対、あれは取り手じゃないって言いたいわけじゃないんだけど。
取り手警察。
で、なんか、取り手に入ってないんだよな、っていうのがちょっと。
あ、カテゴリーで。
そうそうそう。誰が決めてんだか、っていう感じなんだけど。まあ、それが好きだと思うんですよね。
そうっすね。
ユビテパンさん、ヴァンパイアクイーンは取り手なのか問題もありますよね。
ヴァンパイアクイーンはどうだったっけ？
どんなんだったっけ？
うろ覚え、もうルールもうろ覚えだから、やったことあるんだけど。
その辺のカードゲームが大体ごちゃごちゃになってる。
うん。ね。
そうっすね。
オープン会で取り手つうのもどうですかね？
ああ、
初めての人に説明するのが結構大変なイメージなんですよね。
そう、そうっすよね。
自分もそうだったっていうのがあるんですけど、取り手の説明をされた時に理解ができなくて、マストフォローとか、あとトリックを取るとか、そういうのが難しかったなーってイメージがあるんで、自分で初心者の人には出さないんですけど。
出さないんだ。
説明しづらいから。
あ、そう。避けるとね。
うん、
はいはい。
もしどう？一応自分、アメリカンブックショップの時は、すっげー丁寧に説明した上で、
うん、
一応、この最初に出た色に合わせるのをリードに合わせるって言うんですよ、とか、
うんうんうん、
一応、用語をさらっとだけ言います。
あ、
覚えなくていいんですよって言いながら。
あ、
うん、
マストフォローとか言うかどうか問題みたいなのがありますよね。
うんうん、ただ、まあ、ルールとしては、必ず同じのあったら出してねって言わなきゃいけないですよね。
そうですね。
うん、
まあ、用語を使わずに、説明をすれば大丈夫って感じですかね。
そうですね。あとはやりながら覚えましょうかって言って。
うん。
実際にカードを出しながら説明した方がより分かりやすいですね。うんうん、
ある程度ラウンドを進めた後に、こういうのマストフォローって言うんですよ。
うん。
え？ 違った。
適当にカードオープンで手札を配って、うん、じゃああなたがこれを出すとしたら、あなたの手札には同じ色があるから、これを出さざるを得ないんですよ、とか。
あ、言い方がね。はい。
いうふうに、実際に見せるとより、なんだ、ルールを把握しやすいのかなって買ってるんだ。
あ、もう一個ありました。
お。
どんどん出てくる。
全世界に進めれる取り手。
うん。
サンリオキャラクターズスポーツフェスタ。
あ、これね。
これはもう全国規模で言うんですかね。
これは、まず出した時点でサンリオってなるところでまず食いつきがあるんで。
はい。かわいいから入りますからね。
うん。
なんで中藤さんも言ってましたけど、これは常に3個ぐらい常にポケットに入ってます。
え ?3 個
ちょっとやって面白いでしょ、これ100円なんですよ。一個もらいますって言ってこうできるように。
あ、あげちゃう。
あげちゃいます。
100円だから。
企業用で。
100円だから。
はあ、すごい。お、で、これは傑作だと。
そう。
ね、
100円なんだよね。
ない。
やったことちなみにあります？
ないです。
自分は一回やったな。
そのルールの読み込ませ方も半端ないんですよ、これ。
説明が分かりやすいってことですか？
そうなんですよ。
ピッパンさん、さすが宣教師。
サンリオスポーツフェスタの宣教師。犬もすごいな。
これって、スーと色が3色あるんですけど、
はい。
色が、緑、赤、青で、
うん、
赤がかけっこ。
はい。
青が水泳。
はい。
で、緑なんだったっけな、縄跳びかなんかだったかな。まあ、要は、その、今回最初に出したカードの競技が始まりますって説明するんですよ。
なるほど。
だから、この方、数字が高いけど、縄跳び中に水泳出しても勝てないでしょって言って。
うんうんうん、確かに。
だから、縄跳びの人は失格だから勝てないんだよって言って、ゲームを始めれるっていう。
ああ、確かに。入門にはバッチシですね。
そう、バッチシなんですよ。
ゆうこまさんも、なんてい
うか。こういう数字の大きいカードで1位をゲットって分かりやすく書いてある。
確かに。
うん、
そうですね。マストフォローに関しては、同じ競技じゃないと勝てないんだよっていうことですね。
そう。で、みんながスッと飲み込めるっていうね、すごくいいですよね。
確かに。
で、ちゃんとゲーム性を上げるために、何でしたっけ、1トリックごとに特別賞があるんですよ。うん、
へぇ
なかったね。
勝った人の2連勝したら、このカードもらえる、ボーナスポイントもらえるとか。
へぇ
で、取った人の右隣の人は、宣言するとボーナスポイントとか。
それって毎回一緒でしたっけ？
ランダムで、
ああ、そう。
何枚か出てきて、みたいな。
何
枚
だ
った？取ったら新しいのが補充みたいな。
うん。
っていうので、一応ゲーム性も多少上げてるっていう。
そんな説明されなかったから、今聞いて、あ、それだとめっちゃわかりやすいなって思う。
うん。
はい。
うん。
これはほんと。取り手スタートに最高な。
うん。
夏根さん、取り手の仕組みを感覚的に理解しやすいですよね、スポーツフェスタ。確かに今の説明聞いててすごく納得できるっていうんですか、腑に落ちるっていうか。
うん。
で、多分これやると他の取り手やった時に、ああ、あのルールねってなるんですよ、きっと。
確かに。
なるほど。
なんでこれオープン会にはサンリオスポーツフェスタがやっぱ必要ってことですね。
必須アイテムですね。
アイテム初心者にはまずサンリオスポーツフェスやらせろっていう。
やらせろと。私サンリオ好きじゃないのよねって言われてももうこれをやれと。
もうそこはまあじゃあスルーしてくださいって言うしかないですよ。
スルーしてください。
サンリオが憎いっていうんだったら話は別ですけど。
じゃあもうスカルキングバーン出すしかない。じゃあこれが好きなんだろうって言って。
じゃあこっちだよ、ドン。
海賊は好きだよなっていう。
ゆびたばさん、私キテレツが好きなのよね。
帰ってキテレツ見てろ。
もうアマプラでないからな。どうやって見ればいいんだ。 ていうね。
はい。
まあ、スポーツベースはじゃあめっちゃおすすめなんですね、これは。
おすすめです。まだダイソーで買えます。
うん。うん。買っとくか。
買いましょう。まずやったことなかったって。
ない。
うん。最低3つぐらいは買っとかないと。
遊ぶ用と、保存用と、プレゼント用。
プレゼント用。ダイソーで買えますっていうのは買ってくれそうだけ
ど。ダイソーも結構良し悪しあるじゃないですか。
うんうんうん。
その、スポーツフェスタはもう神がかってるゲームですけど、中にはこれ、みたいな、もうね、眠ってるから、一概に進めづらいっていうのもあるんです
よ、ね。あ、ダイソーのゲーム
はね。そう。ただ、あれですよ、ボドゲは1個買うと2個増えるんで大丈夫ですよ。
そっか。出ちゃう。
ファーストステップを済ませれば、あとはいいんですよ。
0から1にすれば、あとはもう勝手に増えていくと。
あとはもう1年後に100ぐらいになってるはずなんで。
すごい。
なんか悪いウイルスの話してるみたいな。まあでもな、自分らもそうなった身ですからね。
そうね。確かそのようになってるからね。黒熊さん、ワンピースの絵柄のスカルキングをダイソーで出すといいってことか、確かに。食いつきはいいと思う。
ワンピースの絵柄。
赤売れしちゃうな。
そういうことね、うん。スカルキングね。
そう。
普通に売れるよね。
普通に売れると思う。
いや、スカルキング売れなくなっちゃう。
スカルキングが売れなくなる。どうなんだろう、ワンピース、まあ、ね、万人受け、どうなんだろう。
でもワンピースでスカルキングにしたら、絶対100円じゃ無理だと思う。
100円は無理ですね。
スカルキングの時点で、厳しいな。
多分5000円ぐらいで出しても売れると思う。
売れるよね。
うん。だってオールユニークだもんね、絵柄。
結構でも周りで、ボードゲーム好きで、ワンピース見てるって人も、まあ、いるか。
うん。別に言わないだけで見てる人はいるんじゃない？
いや、いるか。やめこなしは。危ないから。いいっすね。
ちなみに今日、あの、ボドゲの話するので、
うん、
あの、ずっと立ちながら、あの、ボドゲ棚眺めながらずっと話してます。
そうですね。だいぶ疲れないですか、はい、大丈夫ですか
腰が。
いや、大丈夫です。普段立ち仕事してるんで。
お、和田さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ねえ。
一応ね。
他の人にもね、聞いたんですけど、身近な人に、おすすめのオープン会向けのゲームってなんかあるかいみたいに。
はい。
で、まあ、スケロクさんっていうね、我々のボードゲーム仲間の方に聞いたら、まあ、自分のやりたいの持ってっちゃうからな、みたいな言われたんですけど。
わかる。
基本は自分がやりたいものを持っていくべきですよ。
そう。まあ、その中で、やりやすいやつ。そう、
プラスアルファで
ね。比較的ね。
うん、
まあ、まあ、それ以外で強いて言うなら、ジャストワンとベガスかなっていう感じね。
ああ、わかる。ベガスいいっすよね。
これは5人までできて、やっぱり初めての人でもわかりやすい。
そうね。外出使うし。
確かに。
うん、ただ、今、ちょっと入手がむずいかなっていう。
そうね、入手
もなんだ。
これがネックだね。
と思うんですよね。ベガス9番にしても、ロイヤルにしても、多分、ロイヤルどうなんだろうな。普通に買えるのかな？
ロイヤルが、いや、買えなかった。いや、まあ、今わかんないな。わかんない。どうなってんのかな。
ただ、なんかやっぱり、ロイヤルって出た時ってあんま評判が、微妙だった気がするんですよ
ね。ルールがちょっと変わってるんですかね。
うん。
追加ルールがめっちゃ4つか5つぐらいあった気がします。
うん。あとはデザインがちょっとね、大きく違う。
ああ。
シャレオツはシャレオツなんだけどね。
うん。ただ俺は、ロイヤル買ったら吸盤は手放そうかなと思ってます。
あ、そうなんだ。
うん。なんですけど、そのロイヤル手に入らなかったんで、まだ眠ってます。
そうなのね。あ、でも、ボブさん自体あんま出さない感じですか、ベガス。
いや、出したいって思いながらも、なかなか出せてないですね。
ああ、そうなんだ。
なんか、人に、ま、若干、そのダイスゲーの割に長いっていうのもあるんですけど。
あ、長さを気にするってこと
ですか？プレイ時間、うん。若干プレイ時間が長い。
そうか。
3ラウンドかかるし、その、うん、前やった時がちょっとだれてしまったところもあって。
そうか、そうか。
で、こう、念を込めて振りたいけど早く振りなよみたいな、そういう空気になっちゃったりとかして。
それはもったいないです、
ね。で、結局振らなきゃ何も選べないじゃん、みたいな。まあ、そうなんだけど、みたいな。
ああ、だいぶ悩んでた人がいたということで。
うん、
振ってから考えるんじゃなくて、振る前に考えてるっていう。
どっちもわかるみたいな。
うん、
あ、ラブモリさんこんばんは。
あ、ラブモリさん最高版は。
初めて聞いたこれ。
新しい挨拶。
デビタパンさんは、クスダエリコのベガスを進めてますね。
フィンスヤ版。
フィン
スヤ版。
あれ、何さんだったっけ？
なんだっけ？マリーだっけ？あれ？マリーじゃねえな。あれ？マリーだっけ？俺答えてねえんだよ。
わかんない。
マリ、あれちょっとピピタなのはマリだっけ？ちょっと、あ、クイズ、冷てね。
さすがだ。
ピコマさん、クイズ会聞き直して。
ちょっとじゃあ一回落ちますね。ちょっと後で調べるわ、これ。何の話してね。
ベガスの話。
あ、ベガスね。あ、まあ、スケロクさん的にはベガス。
うん。
ベガス。
うん。
いいっすね、はい。
はい。あとね、ゼクションさんにも聞いたんですけど、
お
う。うん、まあ、タヌゲ主催としてね、
お
参考になるんじゃないかと。聞いたら、って言われて、浮かばないな、みたいにちょっと、言われたんですけど、強いて言うなら、白熊さんがよく持ち込んでいる、カスカリアがよく回っている気がすると。
カスカリア、こないだやりました、ついに。
あ、ついに、初めて。どうでした？
ついに。でも最高でした。もうハイネさんのインストで最高でした。
最高でした。
あれも、そのルールでは簡単じゃないですか。4択の中から1個選んで、
うんうん、
のところに配置するだけっていう簡単なルールなのに、その得点の取り方が2種類ある。
うん、
そう
詳しく言うとまあ3種類なんですけど、得点の入り方がそれぞれあって、しかもその動物がモチーフ、
うん、
そういうのもまた良しで、
うん、
その簡単なルールなのに程よく悩めるっていうか、
うん、
っていうのはとてもいいですね。
最高でしたね。
最高ですね。
で、ルールをちょっと変えると無限に遊べるじゃんっていうなる、いいボードゲームの一つ。
そうです。得点の入り方も動物によって何種類かあるんですよね。
うんうんうん、
それをまあランダムピックすれば無限に遊べちゃいますからね。
うん、そう。最高っすね。
そうですね。あとこれ、準備、片付け楽な方。
ああ、確かに。そんなに、タイル配置の割にはそんなに。
そうですよね。
うん。
なくて。
動物チップは袋の中にポンって入れとけばいいし。
うん。
で、あとはカードと、あとタイルだけですもんね。
うん。
うん、いや、欲しいなーって思ってます、今。
おー。いいゲーム。
これは分回せそうだと。
あれは分回せますね。
うん、
あれはいけます。タイル配置そんなによく考えたらないかもしれない。
お
ー、それこそカルカソンヌぐらいかな。タイル配置。
中藤さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
こんばんは。
お店はもう閉まったね。
あ、そしてもう11時ですもんね。日曜日だし。
うん、
あれ今日まだミスでしたっけ？
今日土曜だよね、まだ。
あ、今日土曜日か。もう曜日感覚がぐちゃぐちゃだ。
ねえ。カスカディアはじゃあ、だいぶおすすめだと、
うん。おすすめです、うん。うん。ルール簡単とまでは言わないけど、そこまで難しくはなかったですし。
うん。
あとこれ、うん、赤ポーンじゃないですか、去年の。
あ、そうっすね。
うん。この、なんか、これも説得力を持たせられるというか、その、進めるときに。
ああ、確かに。ほら、ここ見て、ここっていう。
ジャストワンもそうなんだけど、
ねうんうんうん、
より、その、他の、取ってないやつ。
うん。中トーンは早くシール発売してください。
デューン。
自分はデューンに貼っちゃったんですけど。
デューンは、お今回も。
うん。この前、中トーンさんに聞いたら、やったことないですねって言われて、うん、これ、中トーン関係ねえなって思ったんですけど。
勝手に。
サポテカに貼っとけばよかったなと思って。
確かに。
ついね、急に買っちゃ
ったよ。ちょっと。今何やったことないですよ。そう。機会があれば、ぜひ、デューンやってもらえれば、うちのデューンが生きるんで。よろしくお願いします。
うん、そうですね。困ったら、トーンがついてるゲームを出しとけば、
はい、
安牌なんじゃないかっていうのが、ジクシオンさんの、あれかな。
あ、いや、これは、俺が言いました。
あ、そうなんだ。
ポンポン
それはホッサンの個人的見解ね。
まあでもポン、まあね、ポンついててもまあゲームによってはっていうのは。
まあ、まあ、ある程度でも保証されてますからね、ポンっていう。
うね、うん、ミクロマクロシティを絶対広げられるかって言うと、うーんって感じですね。
ちょっと難しい。
確かに。
まあある程度の保証があるのが、まあ、ポンがついてくる。
はい。
おっさんの思うオープン会向けボードゲームは何かあります？
なんか赤ポーンつながりで言うと、タメルアップが、なんだろうな、人数が多い時とかには重宝するのではないでしょうか。
確かに、あれ、俺のキャメルアップどこに行った？
どこに、どっか行っちゃった？
あれ？
ちなみに新版？
新版です。あの、ピラミッドがプラスチックのやつです。
あ、そうですね。なるほど。あの、なんだっけ、ラクダ、逆走するラクダいるやつ。
そうです、そうです。拡張入りの、
ね、
狂ったラクダがいるやつ。
自分持ってるのは吸盤なんですけど。
はい。あの、紙のゴムでこう、
そうそうそう。
ポンってするやつ。
あれはあれで好きなんですよね。
確かに、味がある。
そう、味のある感じ。
あれもしかして手放したか？
消えた。
キャメルアップ。
キャメルアップもなんかタイミングに、今もなんかわかんないけど、
うん、
売り切れっていうか、入手なんていうのなんか聞いたこと
ある。あ、そうなんですか。
なんかたまーになってますよね。
なってますよね。
なんか割とメジャーっていうか、なんかお店には並んでそうなイメージなんだ。意外と違うんですね。
あの、なんだろう、ダイス出すやつが作りにくいのかなみたいな。
ああ、
大量生産に向いてないのかな。
そういうのありますよね、コンポーネントで。
そう、なんか特殊なダイスゲーほど、あんまり、
再販
かかりにくいのかな、説みたいな。
あ、そうだ、中藤さんいるんでちょっと聞きたいんですけど、
うん、
あの、プレプレにイムホテップはありますか？
お、あ、それあれですか、レビュー書きたいからってこと？
そうです。レビュー送ったんだけど、あ、よかった、ある。じゃあ、そのうちいつか書いてもらえるはず。
イムホテップね。
イムホテップいいゲームっすよね。
いいですね。
いやー、ちょっと、コロさん、あれですよ。これ、おまる無双ゲーの子なんで、ちょっと。
なんていうか、すごい、すっごい勝手なイメージですけど、ほっさ苦手そうな気がします。
よくご存知で。
なんかこう、あ、出稿されちゃったって言ってそう。
うん、ね。あの、負けた後に、おまるさんが、いやー、このゲームは他人に出稿させてなんぼやから、って。
うん、
確かに、確かに。
そう、自分で出稿するのは損ですから。
だから、置いた方が得点化するっていうね。
俺は踊らされてたんや、って。
手のひらで。
そう、真っ白になってね。うん
これ、うん、こう短いですけど、まあ、あんま長くないじゃないですか。
あれも。
ですけど、なんかもう、バチバチのボードゲーマー4人ぐらいで、うんうんうなってやると最高ですよ。
ああ。
いいですね。
そうですね。
初心者とか慣れてないとかじゃなくて、バチバチ慣れてる人と、うーんって言いながら、絶対にここに置けないとか言いながら。
うん。
セクシオンさん、いつも言ってるなって。
何を
多分さっきのホッサンが言ってたやつ。
あ、そういうこと。
おまるさんにってやつ。
しょうがないでしょ、
もう。あ、中藤さんから送られてきた DM。
え、何？
イムホテップのやつ送られてきました。嬉しい。
え、お、何、どういうこと？
あ、もうイムホテップのやつをもう送ってあるんですよ、レターで。
あ、
すでに展示してます。ありがとうございます。
あ、なるほど。もう書いてくれたってことですね。
はい、もう最初の時に送っちゃいました。
おね、自分もね送ろうとはしたんですけど、 いかんせん文才がなくても。
原稿読み方みたいになんか面白いって送れば大丈夫ですよ。
ね、デューンを送りましょうってないんでしょ、ね、
面白いないから。
いや、わかんない。送ったら買ってくれるかも。
あるゲームって言ってるのに、ないゲームを送る。
うん。ね、長藤さんも文才とか気にせず、たぎる思いをぶつけてくださいって。ね、ないやつ、7割ぐらいないやつとか言ってたよね、ガヤラジでね。
で、送るしかないよ。
送りますか。
あ、ぴょーんって
やつ。え、ないゲームを書いて展示してます
よ。うん。
例えばなんかノートかなんかこうファイル的なの入れてるって言ってましたね。
あ、そうなんだ。じゃあ、あの中トーン受賞作って、書いてデューン送っていいんだ。
受賞作があるかも。
かっこ本人やってません
みたいな。いいんじゃない。ミミカさん
草。ミミカさんのね、書いたやつがね、評判良かったよね。あの、古本のキュウリで。なんか好きみたいな。
なんならポップに全部中ポン貼ってほしいですよ。
全部
全部中ポン。
薄まるな。
そこ出しすぎじゃねえって言われたから
。何の話してんだろ
う。あげる話よ。
あ、そうね。
チャンネルアップとか。
あとなんだかんだなんじゃもんじゃが好きですね、自分は。
あー、なんじゃもんじゃ、地獄のゲーム。
2回目からが本番。
うん
うん、そう。あと、なんかこう、一人が、なんか長文つけ始めるともう大変なことになっちゃう。うんうん、
長文ね。名前ね。うん。なんかこれ個性出るのも面白いですよね、その人にやって。
ああ、確かに。メンバーの個性が。
あと、これ、こういう、なんだろう、リアルタイムじゃないけど、結構なんか、長考する人がいても、まあ、安心かなっていう。
そうね、リアルタイムね。そうなんですね。
おまるさん的にはですか？
ん？あ、ゲーム？
ゲーム。
おすすめの？
はい。
なんだろう、私が絶対持っていくのはコロレットなんですよ。
ああ、いいっすね。
はい。
これも今一番買うか悩んでます。
本当ですか？とても良いゲームですよ。その、特典の得点形式が2種類あって、その2種類で全然、面白みっていうか、その戦略が変わってくるんですよ。中藤さん、買いなさい。レクシオンさん、闇のコロレット。中藤さん、コロレット好きです。ああ、やった、嬉しい。コロレットいいですよね。
カノゲーではね、すごい流行ってるんですよね。
で、このコロレットにミニ拡張っていうのがあるんですよ。
ほう。
多分、BGG ストアかどっかで売ってるんですけど。それを持ってまして、これを入れることによって、途端になんかバカゲー見たくなるみたいな。
へ
ぇー。なり得るし、より戦略性が上がるしっていう特徴があった。
欲しい顔、買っちゃおうかな。買っちゃいたいけど、今、車検入れてるんすよね。
リアルな話が。
リアルな。
今月、車検入れるから我慢しなきゃなっていう。
コロレットはやったことはある？
あ、何回もあります。
はい。だから拡張で、まあ、何種類かその、あるんですけど。
その拡張っていうのが、その、追加ルールを入れるというものなんですね。
はい。
で、多分基本、1ゲームに1枚なんですけど、まあ、そこは、その、一緒に遊ぶ人によって2枚入れても、ちょっと考えてもいいし、みたいな
感じなんです
けど、あと、得点の方法も変わります。結構得点が、枚数を集めていくごとに点数が入るじゃないですか。
うんうんうん。
味色のものを。
はい。
それの入り方が、多くなってるって言うんですか？ 1 枚1点、2枚が2点だったところが、もう2枚目で4点、3点とか。
はぁ、倍倍とか。
うん。っていう、まずそこでも違いますし、で、かつその追加のルールもいろいろあるんですけど、まあ、例えば、コロレットで、ジョーカー、まあ、レインボーのカメレオンのカードあるじゃないですか。うんうん、
はい。
ゲーム終了時に色、自分の好きな色のカメレオンにつけられるっていうやつ。
うんうんうん。
あれを取ったら、自分じゃなくて自分の右隣に渡さなきゃいけない。
は
ルールだったり、逆に、ただの2点のカードってあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
あれも、引き取ったら、左隣に渡さなきゃいけない。自分のことにならない。
なんか大富豪みたいにすげえルールいっぱいありますね。
6種類くらいあるのかな？
へぇー。
それを、まあ、ランダムで入れていいってやつなんですけど、あとは、あと、えぐいのが、3色までプラスになって、4色目からマイナスになるじゃないですか。
うんうんうんうん。
これが、3色目からマイナスになっちゃう。
何にも取れなくなる。
そう。だから逆に引き取りづらくなって、みんな、こまめに1枚2枚で皮を取る、あると、今度、終了が遅くなるから、終了が遅くなるってことは、無駄なカードを引き取らなきゃいけなくて、みたいな。
ああ、まあ、最終的には結局終わらないから引き取らざるを得ないっていう。
そう、どこかで引き取らざるを得ないけど、そこをどうするかっていうのとか。
なるほど。たまんねえな、今あれです。今、買い物感が入ってます。いや、なんかもっとこう、シンプルなゲームってイメージだったんですけど、そんないろいろあるのかって今なってます。
ただ、今説明したのが、そのミニ拡張になっちゃうんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。エクストラカードっていうやつなんですけど。
どうにかなんないかな。
輸入しないと無理。
多分、一般販売はしない。
そこは駿河屋の中古で転がってたりしないと。
そしたらラッキー。
よし、とりあえずカゴに入れとこう。
まあ、クロレット自体いいゲームなんでね。
ですよね。
アモイさん、うん、私も何か買うので、せーので買いましょう。何のゲーム始まったの？
せーの、ポチってやる。
ポチって。
ほとねさん、カードの組み合わせによっては、アビ共感が生まれますね。そうですね。多分叫びながらやってますね。
うん、
お客様って言いながら。
うん
ね、それはそれでまた違った楽しみ方で楽しい。っていうんで、コロレットは毎回持ってってます。
いいな、コロレットいいな、
まあ、拡張は割と やりすぎた人向けというか。
そうですね。コロレットの基本を普通に遊んだことある人に出したいゲーム。
まあ、言うてコロレットめっちゃいいゲームだけど、結構やってるしな、みたいな、
うんうん。そういう時には、ちょっと味をちょっと変えて。いうのもありますってっていう。
なるほど。なんか民命処方みたいなコメントが出てますね。
よくまさん、コロレット。古代中国で流行した闇の遊戯、壮絶な原点システムは数多くの中国者を生み出したという。
こんな歴史があったとなんて。
同じなんだ。
殺人の殺。なんだ？
避ける。
避けるの列に戦うの、闘志の闘っていうのかな、
うん、コロレットみたいなのが、
うん、
って嘘だ
けど今考えたやつ、
アピピラーメン持ってる何の参考にしてるの、アマルさんはコロレットだと思います、
ね、そう、うん、なんだろう、基本的にオープン会には、まあ、遊びたいゲームはもちろんなんですけど、その軽いの中くらいの重いのをまんべんなく持っていくと言いますか、
うんうんうんうん、
大きいの1個、中量級を2個、軽ゲーを5個とか、
うん、
っていう感じで持っていくようにはしてて、でそれの軽ゲー枠がコロレット、
うん、
あとは夏は55かな、
あーいいっすね、それもいい、
55は時間調整もできるし、人数もたくさん入っても何ら問題もないし、
うん、
あと、その、ワンゲームが短くて、で、その、勝利条件によってルールが5つあるから、それでまた同じことだけど、また変わったクエストで楽しめる。
はい。
いうんで、持ってってる。で、うん、なかなか評判は良い。
良い。
馬がいいよね。ひごま。
うん。
夏。
うん。寝ぼけてたら食べちゃうかもしれない。
それはない。
ないね。うん、はい、ごめんなさ
い。ダメ。
うん。
結局、重げって持ってっても、多くて2個、だいたい1個ぐらいしか稼働しないっすよね。
はい。
うん。
そう。このゲーム面白いんだよな、つって大箱持ってくけど、だいたい1個か多くて2個が限界っていう。
まあ皆さんやりたいボードゲームを持ってきてらっしゃるんで。
うんうんうん。
そうすると、やっぱりみんなやりたいのを1個ぐらいやった方がいいじゃないですか。
できれば1人1個ぐらい持ってきたのやらせたい気持ちもありますよね。
うん、わかる。
ね。
それはありますね。
うん。
自分が主催だったら、
うん。
せっかく持ってきてくれたならとか、あと希望したしてたゲーム、ワンゲームはやって帰ってほしいとかね。
うんうんうん。
です
ね。なん
か、時間いたらね、
気遣いです
ね。あ、なんかやりませんかって声かけたくなりますよね。
うん。
あ、今日何持ってきたんですかって、聞きますもんね。
うん、あんまりね、声がでかい人っていうか、
うん、
ぐいぐい来る人のゲームばっかりはね、
うん。
ね、
あるね。うん。
ぐいぐいで2個目出してきたら、あーって言って視点を外します。
あー、てんてんてんってなった後に、あ、そういえばなんとかさんあれ持ってきてましたよね、みたいな。
そうそうそうそう。
わざるね。
スルースキル。
スルースキル大事です。
デクシは物を、
これは今日は言わないで。さあ、中藤さん、サイズやりましょう。かっこクソデカボイスっていう。
もしサイズやるとしたら、もう、事前予約必須ですね。要は、サイズやるよっつって、何時スタートだからねって言ってやんないと多分終われないと思います。45分で終わるって。
それ、インストが45分じゃないですか？大丈夫ですか？
ちょっとインストの時間ですよね、多分。終わるのは。
サイズ見ねえなぁ、タムゲーで。
見ないなぁ。
着づらいのかな？大きいし。箱大きいし。重いし。
上やってし
そうなんですシンプル。
言われるとね、
これ簡単じゃんって。
そうなんだ、
うん
うん。
このボードゲームあるあるね。この何々するだけの簡単なゲームです。よく言いがちな。
いいが
カードを1枚出すだけの簡単なゲームです。
ね。
ダイソー振るだけの簡単
な。オープン会向かないっすよね、サイズ。
まあ、なんていう、オープン会なんだけど、
うん、
一角だけクローズ会みたいな。
まあ。まあ、好きな人同士でやってるなら、みたいな。
うん。
まあ、別にやるのは全然問題ないんですよね。
うん、
そこに初めての人が入ろうとしてたら、ちょって呼び止める感じが、
うん。
覚悟を問わなきゃいけないですね。あなたがこれからやるのはっていう話をしっかりしてから、それでもやりますかって言わないといけないですね。
でもね、それが誰かのたまたま気になったゲームだったりすればね。
うん、そういうのは全然いいと思いますね。
あと一応、プレゼン大会をやります。
お、あ、なるほど。
やりたいゲームある人って言って一応出すじゃないですか。
うん。
じゃあ、どんなゲームかちょっと教えてもらっていいですかって言って。で、そのプレゼンがうまくいけば人は集まるし。プレゼンがうまくできなければやっぱなかなか人は集まらないみたいな。
なるほど。スクロクさん、やろう。フェミスやろう。
ね。サイズ好き勢がなんか二人いる、今日。
ガチ勢がいっぱいだわ。中藤さん、満面の笑みでサイズ抱えてプレゼンしますね。
中藤さんプレゼンしたらやりたくなっちゃいそうな。
多分、いいゲームですね、つって、じゃあやりましょうかって言って、うん、すいません、残り2時間しかないんで今日できないですって言うかもしれない。
2時間じゃ、ピタパさんならやるね、
これ。2時間では、セットアップ終えてればギリ終えるかもしれない。
ああ、そっか。準備がかかるか、あれ。
準備と片付け、結局ね、オープン会って借りてるんで、時間オーバーとかできないですし。
そうですね。
うん。
なんか TRPG 会は、プレゼンしてるっていう話で聞いたんですよね。
そのやりたいシナリオ？
そう。で、それに勝ち抜かないと、
うん、
自分がやりたいのができないって、その TRPG もやってる、ボードゲーム会の参加されてた方が感じる。聞いたことあると。でも TRPG だとそれが常識ってわけじゃないのかな。
まあ。
ボードゲームでプレゼンするもなかなか。
うん。 まあ結局やりたいかやりたくないかっていう話ですからね。
まあ、ボードゲーム。そうね。
そうね。
あれ、ちなみにですけど、今日ってオープン会の話だけでいいんでしたっけ？
一応っていうのもあるか。青森の、なんか夏のイベントの話も、個人的には聞きたいなと思ってたんですけど。
こちらは一応準備してますよ。
あ、してる。
まずいです。あと15分で2時間になっちゃいますからね。
そう、そうなんですよ。一応聞くだけ聞いときました。
ユミカさん寝てたとか？
はい。そうですね。青森といえばやっぱねぶた祭りですかね、夏といえば。
うん。
ねぶた。
ねぶた祭りはご存知ですか？
名前は。
でっかい、人形じゃないですけど、ハリコ
って。合ってます。合ってます。
鬼あれです。鬼っぽいやつ？
そうですね。武者、とか、まあ、偉人とか。
うん、いろんなのがある。
まあ、要は、毎年、そう、なんですかね、各団体で一つ作るみたいな。
あ、毎年作られてるんですね。
そうですね。で、その大体、4、5年ぐらいかな、3、4代ぐらい出るので、一番古いのは解体してみたいな。
なるほど。
で、何年か、3年ぐらい前はドラゴンボールの悟空とかもありましたね。
意外、そういうのもあるんですね。
ゲームとか。で、それは、大きい町のは、大きいやつがあったりとか、もう子供会とかいうレベルで、まあ、高さ 1.5 メートルぐらいのやつとかもありますし。
たくさん種類があるんですね。
ですね。その、なんていうんですかね。ほんと、地元の祭りのねぶたもあれば、町の観光のでかいやつもあるみたいな。
ああ、なるほど。
うんうん
うん。昔のポリゴンみたいなやつ。リピートファンさん、昔のポリゴン、ダイスファイター？シルコさん、悟空が煉獄さんにリメイクされてたら悲しい。なるほど。
一応拾っておきます。白熊さんの青森の夏といえば、あれ？ミルクカレー味噌ラーメン。
そんなあるんですか？
っすね。あります。
あるんですか？
カップ麺化もしてます。
カップ麺化もしているほどの人気。
人気、有名、人気かどうかはちょっと言えないですけど、有名です。
なるほど。
多分、発祥店が一つあって、で、その、発祥店が一店舗あって、あとは、もしかしたらどっかで食えるんじゃないかな、ぐらいのレベルです。
そういう感じの。
はい。うん、そう意外とまともな味がします。
意外と。
ユミカさんは食べたことがあるんですね。
ちなみに俺は別に興味ないんで食べたことないです。
あ、
ね。枠さんの行ってた大学で教授が作ってくれたみたいな話を。
ミルクカレーラーメン。ミルクカレー
味噌ラーメン。確かに作ろうと思えば。
ミルクカレー味噌ラーメン。
これは、味噌ラーメンの味なんですか？カレーの味なんですか？
まあ、ぶっちゃけ味噌ベースにカレーと牛乳入れてるんだと思うんですけど、意外とまとまってるらしいですよね。
あ、そうなんですか。
要はこう、スパイシーな味噌ラーメンとミルクのまろやかさがみたいな。
これ夏関係ある？
夏はあんまり関係ないじゃない
ですか。適当かよ、面白いことな。
まあまあ、青森といえばって言いたかったんでしょうね、おそらく。
いや、もう青森の夏って書いてるから、もうこれ。後で叱ってくれ。
夏、うん、まあ祭りですね。で、祭りも一応、なんていうんですかね。ねぶた祭りも三大ねぶたっていうのがありまして、
おぉ、一種類
だね。天井の青森。で、立ちねぶたっていう縦に長い五所川原の立ちねぶた。
あー、五所川原有名ですね。
で、弘前の、まあ、ねぶた祭りっていう、弘前は扇形とか、青森のは、なんていうんですか、横に長いって言えばいいんですかね、高いよりも。まあ、一応特徴がいて、三都市であります。
そうなんですか。
うんうんうん。
面白いですね。
ねえ。
ちなみに、俺も高校五所川原だったんで、立ちねぶた制作の部活入ってちょっとやったこともあります。
おー、すごい。
部活で？
あ、ですね、各高校でもやっぱ出したりとかもするので。
あ、高校ごとに。
ですね、まあ、全高校というわけじゃないですけど、出すところは出すみたいな。
なるほど。
だいたい部員14、15人で、 4、5ヶ月かけて作るみたいな。
おー、すごい。
まあ、せっかくなんで体験してみようかな、みたいな感じで、作ってやってました。
そういうの、青森ならではだもんね、それ
。ね。
ですね。
クロさん、こんばんは。
こんばんは。
青森の文化で、ヨミヤっていうのがあるんですけど。
ヨミヤ。
ヨミヤ、青森の津軽方面だったと思うんですけど。
はい。
神社で、持ち回り、神社で祭り、なんていうんですかね、屋台とか出る、ちっちゃいお祭り。
はい。
これが、1ヶ月間か2ヶ月間ぐらい、必ず、もう毎日のようにどっかでやってます。
へー、すごい。
ヨミヤカレンダーっていうのがあって、なんとか神社、いついつやるみたいなのがあって、
うんうん、
なんっていう文化がなぜかあります。で、必ず、まあ、ちっちゃい屋台が2、3軒のとこから、15、6軒ぐらいちゃんと出てる本格的なところまであって、
うん、いいですね。
はい、ちびっこやデートで行ったりするようなところがあります。
うん、皆さん、ヨミヤ、よいって書いて、あと、ミヤ、神宮の具で、ヨミヤ。
ヨミヤ。
読みは
青森独特文化だと。
ビビタカンさん言ってる。
これ煉獄さんの、うん、あのセリフ文字ってね。
そう。
なるほど。
そうですね。青森の夏って言えばとりあえずその辺が有名ですかね。
なるほど。デクシオンさんなんか入力した覚えないコメントしてるんだけど。
ね、これ何のこっちゃと思ったから。
怖い。
ビタパンさんがねぶた部って言ったけど、部活名ねぶた部なんですか？
ねぶた制作部だった気がします。
なるほど。
まあ、間違ってはないか。
これ。
ねぶた部だと多分、その参加する方になるのかな、もしかしたら。
ああ、そういうことですね。
そういうこと。
参加する人を跳ねとって言うんですけど。
ああ、跳ねる人
ですか。低層もあります。
正
式な衣装みたいな。
うん。
まあ、詳しくはラッセーラーゲームやってみれば大体わかります。
ねぶたって、ねぶたなんですか、はい、ねぷたなんですか
非常に難しいところついてきますね。俺も正確にはわかんないんですけど、うん、さっき言った三大都市のねぶたで、五所川原は立ちねぶた。
ねぶた。
ねぶた。青森も、はねぶた。
ねぶた。
弘前はねぷた。
あ、弘前だけねぷたなんですね。
ただ、その三大都市以外、各市町村でもちっちゃいねぶた出したりするので、正直地域によって違うってしか言えないです。
なるほど。
ラッセラーゲームを青森でやらせるとガチですか？これはシンプルにみんな恥ずかしいです。
あ、そうなんですか？
シンプルに、買ったけど、みたいな。やる？みたいな。なんかこう、あんまり、ノリノリでやらないですし、やっててもシンプルに、同じように、皆さんと同じように疲れます。
同じように疲れます。
本職だからバリバリいけるぜ、とか全然ないです。
あ、そうなんですか。ゼクシオンさん、群馬にもねぶたがあるんだぜ。そうなんですか。
ちなみに、ゼクシオンはねぷたって書いてますね。
うん。
ねぷた。ねぷた。間違っちゃった。白熊さん、セーラームーンのねぶたを作るためにねぶた部に入るやつとかいましたか？
いや、それは高校では残念ながらキャラもの作れなかったと思います。
ああ、伝統的なものっていうんですか？
しっかりとした絵師とかに依頼して、
すごい。
ちゃんとしたの作らされるんで、逆に子供会、保育園とか、この学校ぐらいだと、それこそ、なんだったっけ、ポケモンとか、妖怪ウォッチとか、この辺作ったりしてましたね。
なるほど。
いろんなものが出るんですね。
そんな感じですかね。
私、ねぶた祭り知ったの、あれなんです。桃鉄で知ったんですよ。
あー、そうっすね。確かに。あれ確か、目的地でゴールするとねぷた出てこなかったでしたっけ？
出ます。五所川原の目的地になると、ねぷたがブワーって出てくるんですよ。
どうしたの？
した。なんかすごく五所川原を押してて、五所川原の物件だけなんか収益率がとんでもない物件がいっぱいあるみたいな。
へ、ー。
例えば？
揚げたい焼き屋さんが 200% なんですよ。壊れてるっつって。
効率いい。
うん、
まあまあ、多分、ただ値段、多分金額が多分200万とか500万ぐらいなんでしょうね、確か。
多分一番安いから、1000万円で、収益率 200% みたいな、序盤に取っときたいみたいな。いいですね。
ちなみに自分が住んでるのは五所川原です。
あ、
揚げたい焼き、うまいって耳もさんって言ってて、美味しいんですか？
そうですね。これは俺の五所川原の高校の近くにあった揚げたいのお店があります。
へぇー。じゃあ高校の頃はよく食べてらっしゃったんですか？
たまーに食べてましたね、やっぱり。
うーん。
今でも全然元気やられてます。
へぇー。
五所川原では割とポピュラー？
あ、有名ですけど、みんなもう毎よく食べるっていうほどでもないと思います。
ああ、なるほど。
ただ、みんな知ってるみたいな。
うん。
まあまあ、ヘビーですしね。
まあまあ、たい焼きあげてますもんね。
たい焼きあげて、砂糖まぶしてるんで。
うわーすごいね。
ピピタパンさん、調べたら、群馬県太田市と青森県弘前市が友好都市なんですね。
え、そうなの？
知らなかった。
へー。太田市は自分が住んでる、隣町なんですよ。栃木なんですけど、隣がすごい群馬なんで。
へ
ぇー。私の、が隣なんですけど。
隣、
うん、隣。ね、そうなんだ。
知らんかった。
弘前市は、ボードゲームカフェトリプルさんがあって、
うん、
で、自分も母校が大学そこ、弘前だったんで、
弘前大学だ。
近いですし、今でもよく遊びに行く都市です。
へ
ぇー。オールさんがギター弾いてた頃、大学。
弾いてた頃す、懐かしいな
ぁ。ギター弾いてなかったんですか？
弾いてたって言うけど、別にステージ立ったとかじゃないですからね。
あ、そうなんですか？
普通にアコースティックギターやってみてぇな、面白いって言って、初めての宙弾いたりとか。
初めての宙。それってピザマンさん大歓喜の。
うん、
とか、あと、その当時流行ってたやつちょっと弾いたりとかして、あ、面白かったっつって、3年ぐらい経って卒業するときに、
うん、
部室にこれもう使わないからあげるよ、っつって、ギターポンって置いてきちゃったんで。
寄贈。
練習用に使ってよ、っつって、ドンって全部一式置いてきましたね。
ピピータパンさん、当時流行ってた初めての中。
流行ってた流行ってはないけど、でも初めての中は有名すぎてね、伝わる。
青森だもんね。流行ってないでしょ。
ねぷた館さん、群馬県太田市小島地区でねぷた祭りがあるみたいですよ。見に行
く。
なるほど。あるんだ。そうなんだ。徳志さん、ハイスターあたりのやつが流行ってた気がする。ハイスター
って？ハイスターって
スターって、多分世代が違うかなぁ。
ハイスターって何？
ハイスターなんだろう。ハイスクールキャン
ハイスクール何？タワー。
ハイスクールタって何？何だろう。ハイスター何？ハイスタンダード。お、何？ハイスタンダード？
皆さん、ハイスタンダード。
これ何、何ですか？ジャンル？なんか。
スタンダード確かバンド名だった気が違うかな。
あ、バンド、バンド名。へー、知らん。初めて。
無縁だもんね、星ね。
無縁？え、そんな有名なのこれ。
え、
でも、モロさんも知らないでしょ？
いや、知ってる。
知ってる。
あんまり自分が聞かないんで、あんまりは詳しくないですけど、それでも知ってます。じゃあ、名前ぐらいは知ってます。
あ、じゃあ、有名曲聞けばわかるかもしれない。
うん、
曲先行かもしれないよね。あ、やばい、これ、いろいろずっと喋るところ敵も増え続けるやつね。
まあまあまあ。
ね。
メモられた。
そんな。スタンダードを知らない。
そんな有名なの、アイスタンダード。スタンダードっていうぐらいだから、そうか。
まあ、バンドとか好きな人だったらみんな知ってると思います。
バンド、バンド何系、う
ん、何系
バンドって。決めるっけ 語ってんの絶対違うでしょ。もうね、そんな感じで2時間。もうちょっと、はい、ね、過ぎますね、確実に。こんな感じでね。
急いで青森の話しました。
はい、よかった。ギリギリ間に合った。
進行をほぼ、ウォルさんにしてもらったみたいな。結構あるその感じでしたが。
そうでしたね。
どうでしたウォルさん、今日。
いや、今日も楽しくいっぱいお話を、告知も。
なんなら告知もって言ったかさ、言うと。
実はですね、うん、実は来週の日曜日に、あの、立ちねぶたが有名な五所川原市で、
うん、
自分主催のウォル会を開く予定でございます。
お
ー。朝9時から夕方5時まで、
うん、
ご飯も食べずに遊びまくる予定です。
食べない。
基本的にお菓子つまむ程度で、うん、飯食い決まったらボドゲしなきゃみたいなことになってるんで。
なるほど。
それってもう参加者全員の総意なんですか？
まあ、いや、勝手に出入り自由なんで、うちは。
ああ、そうなんですね。じゃあ、人によっては昼飯食いとかね。
出たりもしますし、食ってから来る人もいますし、
うん、
パンとか食べながらやる人もいますし。
なるほど。
ペピタパンさん、ホッサン行きましょう。栃木からすぐですよね。
何がどこのこと言って
る
の？
ウォルカイ。
ウォルカイ？
うん。
大田原から7時間ってデータがあるんで。
これは2時間かな？
確実に 10時間あればいけるな。ちょうこまさん、ミルクカレー味噌ラーメンも食べずに。相性悪いでしょ。
味噌ラーメンは車で1時間ほど行かないと食べれないんで。
あ、ちょっと遠めですね。
そうなんだ。しかも興味ないしね、ウォルさんね。
まあ、逆にドンキ行けば買えるかもしれないぐらいまであります。
ああ、売ってるんだ。
売ってるかもね。うん、まあ、ちなみに青森で有名なラーメンは煮干しラーメンです。
ああ、それもなんか、どっかで聞いた。
はい。
ミタパンさん、肉カレー味噌ラーメンは地球を救う。多分美味しいものネタ。ぶっこんできましたね、これね。
ね。
本当にあると思います。
ん？
美味しいものネタ。本当に？
おしもネタです、これ。
あ、そう
ラーメンは地球を救うっていう合言葉があるんで。
なるほど。
あの、ラーメン三重師って見たことないですか、ツイッター。
わかります、わかります。
あれのやつでしょ？
はい。ミルクの味噌ラーメン三重師がいるんでしょ、きっと。ミルクの担当と、カレー担当と、味噌担当。
味噌担当。ミルク担当、ミルクでしょ。
そう。厳選されたミルクを持ってくる。
うん、みんな、あれか、そうですか。
あ、俺はラーメンはラーメン最有機派なんで。
ああ。
あのね、おはげの人がね。
おはげの人。おはげ主役じゃないけどね。
あ、主役じゃないのあれ。
あ、違うんだ。
え、ここかな。
え？
いや、おはげは3話初登場ですよ、ちなみに。
衝撃の事実。
ラーメン最有機は、あの、いろいろありまして、もともとの最有機があって、
うん、
それから、その、まあ、なんていう、主人公変わって、ラーメンハゲが出てくる、まあ、二部ってわけじゃないんですけど、続きみたいな、別主人公続きみたいなのがあって、
うん、
で、最終的に今連載してるのは、ハゲが主役です。
後に主役になるって、白駒さんも言ってる、
ね。後に主役になる、確か
に。あれ、最有機となんか関係あるんですか？
いや、全然関係ないっす。最有機は全然関係ないっす。
いや、なんか、ハゲだから、なんか、三蔵法師なのかなって
。怒られるよ。
そういう、
そういうわけではないんだね。
そうい
うわけじゃない
っす。でもこれ衝撃の、てっきりあのハゲが主人公かと、はい、確か思ってました。
まあ、要は主人公のライバルポジみたいな。で、最初出てきて、うん、まあ、なんやかんやあって、みたいな。
なんか人気が出たからとか、そういう理由もあるんですかね。
まあ、人気。まあ、ただ、あ、主人公やるんだと思いましたよね。第2部終わって。私、なんていうんですかね、その、まあ、最初出てきた時は、すげえ嫌味な嫌なやつだけど、うん、腕私か、みたいなポジションで出てきて、2部なって、うん、その、まあ、なんていうんですかね、コンサルティング会社の社長をやってて、そこに、若い主人公が入ってきて、その、まあ、社長氏と主人公みたいなポジションで上司がハゲみたいな。で、の3部だって、俺社長辞めるわ、つって、 その主人公でぶらり旅するっていうまさかの展開してますよ。
へ
ぇー。これ嫌味でやってたのに、みたいな感じになってます、今。
うん。白熊さん、多分作中で一番人気がある。
シンプルに人気があるかって言われたらあると思います。
そうなんだ。うん、これは、もう、あれかもしれないね。マーメン最有機ラジオになるかもしれない。美味しいものか。
まずい、うん。美味しいもの派遣がなくなって
きた。で、とりあえず今いろんな媒体で読めるんで、一度読んでみてはいかがでしょうか。
みみみかさん、深夜なのにラーメン煮たくなって
きた。煮たくなってきた。煮るんだ。
名作です。その通りです。本当に。
うん、なるほど。ね、知らんことばっかりだね。料理漫画はね。ミスター味っ子しか知んないからさ。
ミスター味っ子なんてもう、遠の昔に話題に残んなくなったも
ん。好きな人がいないからね、周りに。ちょ、美味しん坊勢が強すぎて、ちょっと。
このゲーマーの美味しん坊を知ってる率高すぎて。
うん。
この話通じちゃうからね。
じゃあ、オルさんはラーメン最有機勢として、これ
から。うん。
だから、なんでちゃんと話題出せるように、今、なんですか、ウェブの方で1日1話で毎日見てます。
あ、出るんだね。
えらい。
三部作同時進行で。
素晴らしい。お、ピピタパさん、味っ子のアニメは見てましたよ。
お、じゃ あ、ぜひ漫画も読んでください。
あ、読んでたかも
な。キャラがいるはずのキャラがいないんで。なるほど。
そうなんだ。アニメオリジナルがいる。
そう、あとね、ウォルさんにね、言いたかった、言い忘れてたことがあったんですけど、冒頭で言おうと思ったんですけど、
はい。
以前ね、来てもらった時に、資料館とか来るとか勧められたんですけど、
はい。はいはいはいは
い。いや、全然見れてないんですけど。
なんだってそんなバカな。
いや、それを見ずにして、なんか、ピピタバンさんとかに勧められた、ね、海が聞こえるとか、思い出ポロポロを今レンタルしようとしてたんで、ちょっとそこ順番が、ちょっとね、申し訳ないなぁと思って。
じゃあちょっと一つだけ、じゃあ、とりあえず来るを見てください、まずは。
はい。まず来る
を見てください。ジャパニーズホラーですし、エンターテインメントで、まず来るを見てください。うん、
はい。
そして、はい、来るです。夏なんで来るです。
夏なんで来る。
もう夏関係ない。季節感ぴったりなんで。
あ、そうなんだ。わかりました。
絶対嫌な丸さんと二人で見てください。
いや、丸さんは多分見ないです。
ダメですか？
あらすじは知ってます。
いや、思い出ポロポロと、
序盤の嫁いびりのシーンとか見てほしいです。
来るの？
そこ見てヘイトをしっかり食べてから気持ちよくなってほしいです。
なるほど。ピピタパンさん、はい、今はジブリウィークですからね。まあ、夏休みでね。
昨日物気味やそうね。
うん。夏休みだよ、ジブリウィーク。
じゃあ、そっちはそっち気になるんだよね。
うん。ピピタパンさん、最近コラボで魔女宅が特集されてたので、対抗して、ホゲラジでは思い出&海が聞こえる特集をしましょう。
まあ、見てから決めるわ。
塩。すごい塩だった。
いやいやいやいや、正論っていうか。
塩だいよ、そうかい。
いや、ちゃんと答えただけ偉いと思って。なあ、そんな感じでね、ゴルさんね。
まあ、はい、マニアック連呼してたしって、フィピタパンさん。
あ、マニアック、まあ、すみませんでした、そこは。いや、そういうの良くないよね、マニアックとかね。
良くないね。
好きな人もないよね。うんうん、あ、ちなみに、ゴルさんは、思い出ポロポロは？
思い出ポロポロ？
うん。
でしょ？
今の言い方だけでもうなんか、ポロポロしない。
いや、なんかすげえ聞いたことあるけど、正直それ言われて何一つ浮かんでこないです。思い出ポロポロは、どれでしたっけ？
自分もね、見てないんでね。なんかとりあえず。
ピピタパンさん、ホラー映画ですよ。本当に？
何だって？
もうホラーって言えば見ると思って。なんか電車乗ってるやつかな？適当に言うと。
女性がね。うん、幼霊の女性が電車に乗ってて、
うん、
その周りを、何？子供時代の自分が飛んで回ってるみたいなイメージ。
知らないかもしれない。
ほら。
電車乗ってると、正午の自分が出てきます。
ホラーですね。
ホラーか。そういう話なのかな。 あ、三浦さん、ボラだ。
いや、俺、ホラーの定義はやっぱ首が飛ぶか飛ばないかな。
もう来る、来るが確実に首飛ぶやんっていう話みたいですね。ねえ。いやあと、あ、一個、もう一個いいっすか。
あ、どうぞどうぞ。
あの、マリオ RPG は好きなんですか？
好きっていうか、あ、面白かったなっていう思い出があります。
あ、じゃあ、一通りクリアしたぐらいの感じでね。
確かクリア。俺もあんまり RPG クリアしてないですけど、
うん、
あ、マリオ RPG は普通のエンディングは見たはずです。
あ、そうですね。なるほど、なるほど。
裏ボスとかそこまでやってなかったと思います。
ああ、裏ボスいるんだ。今ね、ちょいちょいやってるんで。
いいゲームですよ、
ね。いずれね、感想を言える日が来たら。
はい。
はい、早くやってほしい、
ね。G の勝ったを楽しんでください。
ね、あ、ね、G のはね、今、仲間になって。
ヨスター島まで行ったのかな？
かな？
いや、言うて俺も何年前の記憶だって言う
じゃないですか。あ、そういう感じなんですね。わかります、ね。
本当にスーパーファミコンのあたりですからね、あれ。
そうっすよね。
そうですね。多分次にドゥカティに行ってトロッコ乗りますね。
ドゥカティ、あーなんかもう淡い思い出がぐらいの。
蘇ってきますか？
うん。
クロコ2戦目が始まります。
あーなんかのおたまじゃくし連想したなとか。
あーやりましたね。
あれ、ぶち切れそうな感
じ。おっさんぶち切れてましたからね。はぁとか言いながら。飛べないんだかみたいな。
あと1個で間違った時の絶望感。あれ。
めっちゃやり直してたもんね、あれね。
え、元田さん。
こんばんは。あれ ?2 回目
あれゴシゴシね。
ゴシゴシ。
白駒さん、スクウェアとニンテンドーという100年に一度の異次元タッグ。
あ、まあそうですね。名作。うん、だからさ、オルさんの思い出ポロポロ。そうですね。あまり RPG で。
あ、そういうことね。
そう。
ね、すいません。長々と、延長
させて。最後に俺もいいです
か？はい。はいはい。
すっげえ大事なことなんですけど、おっさんのラーメン最有機をあんまり知らなかったようなんで確認なんですけど、
うん、
あとラーメン最有機ってずっとラーメンの話するんですよ。
はい。
ラーメンの話するんですけど、
うん、
あの、ラーメンの話じゃなくて、ラーメン経営の話をするんですよ。
あ、経営の話なのあれ。
うん。
あの、うん、広い意味で経営ですし、うん、その、ラーメンっていう歴史に触れる、
歴史。
こういうラーメンがあって、どこどこ地ではこういうラーメンが生まれて、今こういう新しいのがあるんだよっていう歴史をずっとこう。
紐解いていく感じの。
あ。
で、主人公はそれを経て自分の店を持ちたいっていう主人公が、
うん、
こう仕事を通して、まあ、いろんなラーメンをこう試作したりして、
うん、
ラーメンハゲと対決しながら成長していくっていう。
でももう主人公変わっちゃったの？
主人公は無事ラーメン屋を持てましたっていう。
もう終わっちゃったんだ、その主人公の目的は。
終わって、その主人公のお店で初めてラーメンを食べて感動した子が第2部の主人公になります。
繋がってるんですね。
なんでこんな美味しいものを今まで食べたことなかったんだろうっていう主人公が、
うん、
ラーメンが美味しすぎてラーメンをコンサルティングするハゲの会社に入ります。
やっぱりハゲが絡んでくると。
絡んでくる、
そう
っていう話だっていうのをちょっと伝えておきたくて。
ああ、単純なそのグルメ漫画じゃないってことですね。
ラーメン美味しいとか、ラーメン作れるよとか、味っことかそういうことは違うんですよ。
味っことは違う。
味っことは違う。
味っことは違うんです
よ。味っことは違う。
まとめさん、さっきの指が滑りました。
うん。
すごい設定ですね。
うん。
確かに。
白熊さん、コスト度外視でうめえもん作って、それで一回勝ちゃいい、ワンビャクのグルメバトルとは一線を画すんです。ラーメン最有機は。
いつで最高ですね。
指玉さん、味ことは違うのだよ、味ことは。
ランバラルでいけたけど。
は違うのだよ、ザクトは。
そんな、隠したか、味っこは。
ふんど。味っこガチ勢のポスター、ふんどである。
本当にやっぱ大人向けって感じですよね。
あ、なるほどね。まあそうっすよね。
子供が楽しいとかじゃなくて、大人の楽しさを追求して
る。ここに来て大戦争。
ミスター味っこと、ラーメン最有機と、美味しん坊。
美味しん坊。
ちょっとこれガヤラジー大戦争送るか、今度は。
この3つで。
勝手に締めない、10個は。
大丈夫、クッキングパパとか入れなくていい？大丈夫。
なんだろう、あんまりなんかグルメ漫画の評判っていうか、反応良くなかったイメージあるよね。
グルメ漫画は確かペグさんあたりが反応しないんで、うん、あの、終了です。
あ、そうっすね。
終わりましたね。
ショットの寿司。
あ、そうだ、なんか、神経衰弱ね。
なんか出るみたいですよね。
うん、
あだけで。
ありましたね、同人ゲームで。
そう、美味しいのでもあるんじゃないかと思ったんですけどね。美味しいポカルタみたいな。
あのこれ自分が100の質問したじゃないですか。ボードゲーム100の質問。うん、あそこに、なんか、なんだっけ、アートワーク描いてほしい漫画家はいますかみたいな質問で、うん、寺澤大輔って言ってたんです、うん、その夢が叶ったみたいな。
やったじゃん。
お
あれ、公式、
うん、
ん公式そうだ、
公式神経衰弱なの、あ、作者かっこ同人。
なるほど。
うん。ただ、味っこ派なんで、
同じ作者の中でも違う。ショートの寿司ではない。
端っこならなーって思った。端っこ
ならすぐ
買
った。
うん、買った。
てるこさん、ショートの寿司の寿司語を作ればよかったのに。
これ、
芽ネギのお寿司入れてほしい。
うん。これリアルと食ったやつね。
そう。美味しかった。
あ
ー。寿司か。寿司。
ショートの寿司もちょっとして。
おぉ、うん。ね、
寿司といえば俺は江戸前旬派です。
何江戸前旬って。
なんか、ぶつ切れる人ですよね。
ん漫画
若さじみた
いな。漫画です。
へぇ、初めて聞いた。何でやってるんですか？
まだ結果、あ、娯楽でやってます。
あ、娯楽渋い。そういう感じなんですね。
こういう字ですね。
江戸前の旬。
ツンツン頭の青年が出てきた気がする
。え、それ、翔太の父じゃないの？
違う。あんなツンツンじゃない。
あ、そうだ、そうだ、うん。
あの、江戸前の旬はあれです。リアルタイムで進んでいくやつです。
んリアルタイムで進む？あ、時が？
現実で10年経つと、うん、漫画でも10年経ちます。
ああ、そうなんだ。
そうっすね。で、親子三代の物語。です。で、最初、まあ、主人公が、いわゆる、こう、親父の後を継ぐ、みたいな感じで始まって、
うん、
結婚して、
うん、
子供生まれてっていうのが、ほぼリアルタイムで済んでます。
う
ん、
そうなんだ。
すごい。
すごいね。
今、110何巻とか出てます。
めっちゃ、長寿作。
はい。そして、その外伝で、親父が主人公のやつとかもあるんで、多分、103、40ぐらい、あるんじゃないですかね。
それ全部。
美味しいもと肩を並べる感じですね。
そう、美味しいもと肩を並べる。週刊連載なんで、多分まだまだ。
やばいね。発行部数抜かれちゃうかもしれない、これ。美味しいも。
あと、なんかこう、外伝が2つ3つぐらい確かあった気がします。
そんなに人気なんだ。
そうですね。これはほんと感動するんで、これおすすめです。
目の前の趣味もね。おまるさんが寿司好きだから。
そう。
これは刺さるじゃないですか。
寿司といえば、
ショートの寿司しかわかんない。
ああ、
あの最初のなんかミスター味っ子みたいなキラキラした目を持った翔太くんがどんどんどんどん今あっていう翔太くんに変わってくっていう。
え、あれ昔は言ってなかったの？あって。
昔はねそんなになかった気がする。で、すごいキラキラしてたお顔が。
お顔が？
うん。
だんだんよどんでっちゃったの？
よどんでってあの形になってた。年取ったからか。
どっちが？
翔太
君。あ、翔太君。
そんな経ってないわ。そこまで経ってないわ。
うん。
マガジンで。
ん？鶴熊さん、マガジン読者に寄り添っていったこと。ああ、そういうことか。マガジンおたむけみたいなイメージ。ん？違うか。逆か。
おたむけになってたんだね。
うん。終わんねえな、これ。
終わんねえな、これ。ちょっといいですか、から。
ね、無限に話せるんでね。
そうだね。
ちょっと
一つ。ビタパンさん、寿司といえば CT スキャンしかわから
ん。
美味しいもだ。
俺でも知ってるよ、それ。
え、それビビタパンさん警備じゃないの？
いや、これはなんで見たんだ？
あ、別の意図で。
お寿司を CT スキャンにかけるんです。
スキャンして、ね、ほら空気入ってるだろってやつでしょ。
そう。
知ってる。
どこで知り得るところ。
だからあんたの寿司はまずいんだ、みたいな。
ちなみにこの話はもちろん、江戸前の旬にもちゃんとあります。
え？
お！
あの巻物はちゃんと空気含めなきゃダメなんだよっていう話とか、あの握って3秒後に腰が落ちるって言うんでしたっけ、あのちょっとこう下にフッていくんですよ、
うん、
実際にある技術らしいんですけど、口に入れるとこうふわっとこう一体感がみたいな、
うん、篠熊さん普通に口でふわっと握りなよって言えばよくない？うん、わざわざ CT するまではない
。言うて CT するまで、そのふわふわを維持できてるのもすげえ気はする。
確かに。多分その場で握ってんじゃないんですか？
あ、なるほど。
もうなんか病院かなんか行って、CT スキャン室にみんなで行って、うん、じゃあここで握ってくださいって言って握ってもらって、うん、CT かけてみたいな。
握ったでも CT スキャンしてる。
では、スキャンして
る。あ、してない、
うん、はい。ピタパンさん、想像するとシュール。
うん。いよいよ寿司ラジオになってき
た、これ。俺もじゃあ次回ちょっと寿司ネタ仕入れとかないと。
寿司だけに。
寿司だけに。
江戸っぽくなってきちゃった、まだ。
江戸っぽくなって。仕方ない。江戸前寿司だから仕方ない。
江戸時代。
江戸時代。
江戸時代。江戸さんのネタになっちゃって。
小田さん、これが噂に聞く脱線。そうです。これこそが、このホッとする、ゲームラジオ名物脱線ですね。
お、大ちゃんさんこんばんは。
こんばんは、もうそうだけど、そうですね。終わりにの、何、締めの話をし始めたら終わんなかったって感じですね。寿司ラジオにようこそ。
20分延長したおかげで大ちゃんさんが間に合ったということですね。
で、寿司のさん、もはや人身事故なんや。
脱線通過。
そうですね。みんな出ちゃうから、お寿司といえばっていう、みんな引き出し持ってるから。そうだね。
旅行の話するとか言って、関係ない話で3時間半とかね、やってたからね。
そうね。白熊さん、寿司とラーメンとボードゲームが組み合わさった全く新しいラジオだった。大丈夫、ボードゲーム要素皆さん忘れてないですか？大丈夫ですか？
あんなに1時間半も喋ったのに、ボードゲーム話。
これアーカイブ残んなかったら、ただの寿司の話してたなーで終わる回になるけど、これ。
そうでしょ、大ちゃんさんお寿司の話しか
聞いてない。聞いてない。いや、お寿司の話も聞いてないですけど。あと、大丈夫そうっすか、ウォルさん、告知は。
もう大丈夫、満足です。
AD 会議の予定は、次の。
2回に予定は今んとこないんですけど、先月27にやってるんで、そろそろやらないと、また1ヶ月以上溜まっちゃうなってちょっと思ってます。
お付け予定のペースの予定、ね、
ちなみに最後に言うのもあれなんですけど、
うん、
先々週コロナになっちゃいまして、
あ、そうなの？
それで、熱40度まで上がって、2日間ベッドから起きられなくて、で、仕事も1週間休んで、
あ、そうだったんですか？
そうだったんですよ。なんで、ちょっと体調不良とかもあって、時間が取れない、仕事も溜まった、みたいな。
へ、うん、ツイッター上ではなんか、そういうのを感じさせず。
そう。なんかもう、ツイッターで言うほどのことでもないかな、っていう。よいしょ。っていう感じで、あんまり、まあ言わないようにわざとしてたんですけど。
うん。
ぬるま湯侍さん、コロナは初耳。ウォルさんのお身内の方、
知らない人です。
知らない人
そうなのか、もしかして。まあそうなんですよ。
大変でしたね。
良くなったなら。
そうですね、おかげさまで、
ね、
もうなんかもう、
ね、後遺症とかあるんですか？
今んとこあんまりないですけど、うん、ちょっと胸が痛むぐらいです。
うん、
ぐらいですね。
大事に至ってなければね、
うん、
はい、
まだまだ油断できないですね。
はい。しかもその、まあいや、なんでもないです。なんでもないです。
なんでもないです、ね。
ゲーム会も続けたいし、行きたいんで、
うん、
ちゃんとこうマスクして、消毒していこうかなと思って。
うん、
まあか、コロナ自体はね、感知されてるということですけどね。
うん。
あ、そうですね。
うん、
今もね、たぬきゲーム会もみんなマスクしてるけど。
そうだね、うん。やっぱまだ、そういうボードゲームするときには外すかな、室内だし。
うん。まあ、ちょっとでもやっぱ気が緩んでるところは、
確かに。
あるっちゃあるかな、うん、気をつけないとね。
うん。
終わりました、なんか。最後の最後でね。 気をつけましょうみたいな。健全なね。
健全な。
追われる感じがするね。
はい。
はい。まあ、じゃあ、今度はまた、秋の青森情報とかね、聞けるな。ね、冬は冬でまたね、青森、やっぱ寒いイメージなんで。
そうですね、雪道路祭りとか、ありますね。
うん、ね、そうなんで。定期的に出ていただければという。
はい、ぜひお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それぞれ次回まで絶対に来れば見てくださいね。
わかりました。
わかりました。
宿題ですよ、宿題。
宿題。
ね、おまるさんと一緒に見ます。
はい。
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 じゃあ今日はすいません、長々とありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ご
視聴してくれた方々もね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
じゃあねー。
はーい、お疲れ様です。